着きました。今日はですね、師匠シリーズのてかまたあのなんか調べたらっていうかまとめサイト見たら、あのトランプっていう話もまた増えてて、すげえ勢いで新しい作品が入ってるなというところなんですけど、追いつきゃしねえと一つ終わったと思ったらまた一つ入ってるみたいな、で一つ一つが長いんでちょっとあれなんですけど、とりあえず今日は巨人の研究というのをやりたいと思います。どこまでできるか、一気に全部読めたらいいんですけど、長さ見るとできそうになさそうなんでせめて前中編、まあできたら後編行きたいなと思いますけど、どうなるか分かんないです。まあとりあえず前中編はやろうかなと、いうところですね。というわけで、ジータレスミ541、ああそうだ、その前になんかね、フォーシェアドのなんか変わったのか知らないですけど、ダウンロードしようとするとサインアップしろと、そのログインしなさいよというところがあるそうで、また一つめんどくさくなってるみたいですね。なので、また別のところ、なんだっけ、ネイバーだっけな、 なんかそんなような名前のとこに移そうかどうか検討中っていうか、ちょっとやってみようかなと思っとる次第ですが、まだやっとらせん。とりあえず、なんだっけな、サイン、ID かなんか取ったんで、ちょっとそっちにもファイルをちょっとアップデートしてみて、アップデート、アップロードか、アップロードしてみて、やってみようかなと思ってるけど、まだやってないです。まあ、そんな感じなので、現状そういったところで、もし、まあ、フォーシェードからダウンロードするんだったら、ID 取らんとあかんっぽいです。わからないです、自分はちょっとで、541こんばんはと、はいこんばんはです、あざっす。で542、サムちゃんともサムちゃんじゃないんですけど、とりあえず、久しぶりに生で聞かせてもらいますよと、あざっす。で543、おちょん来たとこんばんはと、2日連続嬉しいですと、もうおちょんじゃないですけどこんばんはと、あざっす。で544、磯野さんこんばんはと、はいこんばんです、お仕事お疲れ様ですと、今日は仕事じゃないですけど今夜も聞かせていただきますと、はいあざっす。で545、今日も初めから聞かせてもらいますと、最後まで頑張ってくれと、あざっす、やります、はいというわけで早速、やろうかなと思います。じゃあですね、早速師匠シリーズ、巨人の研究をやりたいと思います。当然前編からです。前中後編あります。さあ行きましょう。師匠から聞いた話だ。大学2回生の夏、ある寝苦しい夜に所属していたサークルの部室で数人の仲間が集まり、夜通しどうでもいいような話をしてだらだらと過ごしていた。酒も入っていたし、欠席裁判よろしく嫌いな部員の話や色恋沙汰に関する話が主だったが、その中である同い年の女の子が不意に流れを断ち切ってこんな話を始めた。 そういえばこの間変なもの見たんだよね。変なってどんな？なんていうか小人？と自分で言いながら小首をかしげている。彼女が言うことには、数日前の夕暮れ時に街を歩いていると急に雨が降ってきたのだそうだ。傘を持っていなかった彼女は慌てて雨が避けられる路地裏に駆け込んだ。そしてすぐに止みそうかどうか空模様を気にしながら往来の方を眺めていると、足元に何かの気配を感じて飛び上がりそうになった。ネズミかと思ったのだ。ところがよく見るとゴミの収容ボックスの陰にいたのは小さな人間だった。体育座りのような格好で無表情のまま前を向いて佇んでいる。大きさは自分の手のひらくらいだろうか。白いシャツと青いズボン、おかっぱ頭の若者のような容姿。その辺りは薄暗くてはっきりとは見えなかったけれど、人形とは思えなかった。ボソボソと口元が動いているようにも見える。体は凍りついたように動かない。真横にいる小人のようなものへ視線だけを向けていると、眼球を動かす筋肉が疲れて鈍い痛みがやってくる。私が気づいているということに小人が気づいたら一体どうなるのだろう。そう思った瞬間、どうしようもなく恐ろしくなり、雨が降り続いている道路へ向かって後ろも見ずに駆け出した。怖かった、本当。心なしか青ざめた顔で話を得た彼女へ、人形が捨てられていただけだろうというツッコミが入ったが、あれは人形じゃなかったと繰り返した。理由は直感だそうだ。周りもそれ以上追求せず、なんだかわからないけど気持ち悪いなという空気だけが漂っていた。そういえば私も見た。別の女の子が口を開く。夜中の12時過ぎくらいだったと思うけど、バイト帰りにいつもの道を通ってたら変な声が聞こえてきてさ。そうして身振り手振りで説明してくれたところを要約するとこういうことらしい。1週間ほど前のバイト帰りでのこと。自転車で住宅街を通り抜けていると急に前方から人の話し声が聞こえてきた。小さな声だったが、それらしき人影が見当たらないので妙に気になり、キョロキョロとしながらペダルを漕ぐスピードを落とすと、瓶という単語が耳に入ってきた。瓶、コーラの空き瓶とかの瓶だろうか。そんなことを思いながら聞こえてきた方向を見るが、民家の玄関があるばかりでやはり人の姿はない。恐る恐る近づいていき、遠くの電信柱に取り付けられた電灯の明かりにうっすらと照らされているブロック塀に沿って、その向こう側を伺う。中庭を隔てた敷地の中には明かりのついた部屋の窓がいくつか見えるが、玄関の扉のあたりには全く人の姿はない。身を乗り出してブロック塀の内側を覗き込んでみたが、やはり誰も潜んではいなかった。おかしいなと思いつつ立ち去ろうとすると、またビンビンという小さな声が聞こえてくる。ボソボソとしたその話し声の中にコーヒーという単語も混じっている。気持ちが悪くなり、もう帰ろうと自転車に足をかけた時、ブロック塀の上に取り付けられた木箱が目に入った。前面に飲料会社のマークがついている。牛乳の配達をしてもらっているらしい。瓶とはこのことだろうかと思って近づくと、瓶、コーヒーというボソボソとした声がその木箱のあたりから聞こえてくる。ゾッとしながらも好奇心に負けて手を伸ばすと、木箱の上蓋は何の抵抗もなく開き、その瞬間に声がピタリと止まった。木箱の中には牛乳瓶が2本封をされたまま残されていて、その瓶と木箱の間のわずかな隙間に小さな顔が2つ覗いていた。その二つの顔はほうけたような目を彼女の方へ向けている。悲鳴を上げて彼女は逃げ出した。本当に本当、小人がいたんだって、箱の中に。 語り終えた彼女へ、牛乳瓶の他に何か別のものも入っていて、それが顔のように見えたのではないかという疑問が呈されたが、彼女はあくまでも見間違いではないと主張した。家の人が取り忘れたのであろう牛乳瓶について、夜中小人が何事か話し合っていたというのか、奇妙な話だ。それに顔を見る前に声が聞こえていたし、瓶、瓶って。でもそれって配達用の箱が先に目に入ってたから聞こえた現象じゃないの？なんで、瓶だけじゃなくてコーヒーとかも言ってたし、コーヒーってなんだろうって思ったもん。それで箱の蓋開けたら牛乳瓶が2本あって、片方色が違うんだよ。え？周りの仲間が気味の悪そうな声を出した。だから片方コーヒー牛乳だったんだって。なるほど。箱を開けるまで知り得なかった情報があらかじめ示されていたわけだ。幻聴だと言っていた一人も薄気味悪そうに黙り込んだ。実は僕もこの間、それまで黙って聞いていた男が手を挙げたかと思うとおずおずと話し始めた。数日前、真夜中に部屋に一人でいた時、不意に誰かの視線を感じて思わず誰だと口にしたものの、誰もいるはずがないと苦笑した。その直後にまた誰かの視線を首筋に感じる、刺すような視線。嘘だろうと思いながら視線の感じる先に恐る恐る近づいていくと、本棚の後ろに女の横顔が見えた。顔の左半分だけが壁と本棚の隙間から覗いていて、目だけがギョロリとこちらを見ている。そんな隙間なんてあっても1センチか2センチだろう。彼は叫び声を上げて近くにあった雑誌を顔に投げつけた。壁に当たってズルズルと落ちる雑誌の向こうに妙にくすんだ肌色がまだ見えた気がして、わめきながら雑誌と言わずそこらにあったものを手当たり次第に投げつけた。何も投げるものがなくなった頃、荒い息を吐きながらそちらを見るともう顔は見えなくなっていた。彼は本棚に全身を預け、わずかな隙間もなくなるように壁に向かって力いっぱい押し付けた。子供の頃に祖母に習ったうろ覚えのお経を唱えながら。それからその顔出たの？いや、その時だけ。でもあんなの見ちゃったら寝てられないよ。引っ越そうかな。そういや、私も友達に聞いたんだけど、つい最近。そしてその後も小人やありえないほど狭い場所で人の姿を見たというような怪談話が口々に語られていった。本人が体験したという話は最初の3人だったけれど、これほど似たような体験談があふれ出てくると気味が悪い。僕は黙って相槌を打っているだけだったが、どれも最近の話だということに引っかかりを覚えていた。あえて口に出さなかったが、実は自分自身も3日ほど前に小さい人を見ていた。夕食後に近所を散歩していた時のことだ。最初は子供かと思ったが、道路に倒れ込んで足をバタバタとさせていたのに、通行人の誰もがそちらを見ようともしていないことと、子供にしても小さすぎるので、これはこの世のものではないと直感した。小人は苦しげにもがいていたが、やがてズブズブと沈み込むようにアスファルトの中へ頭から消えていった。自分の経験上、夏は特に霊感が高まる季節なので、いろいろと奇妙なものを見てしまうのだが、小人のような霊を見てしまうことはあまり記憶になかったので、強く印象に残っていた。師匠に話してみるか。友達の体験談から、だんだんと誰から聞いたものかもわからないような曖昧な噂話の類へランクが落ちていってるにもかかわらず、ますます盛り上がりを見せる即席怪談話大会を尻目に、僕はオカルトに関して支持している人の顔を思い浮かべていた。その翌日のことだ。正午を回った頃に僕は自転車を買ってある家を訪ねた。昨日サークルの部室で聞いた怪談話について、こうした出来事に造詣の深い自分の師匠ならどう思うだろうかと意見を拝聴しに来たのだ。 ボロアパートの部屋の前に立ち、ノックをしたが反応がない。念のためにしばらく叩いていると、代わりに隣の部屋のドアが開き、住人が顔を出して、お出かけのようですと教えてくれた。礼を言ってもう一度自転車にまたがる。今日が土曜日だったことを思い出し、この時間ならあそこだろうと当たりをつけてハンドルを切った。スピードを上げるとアスファルトで熱された空気が巻き上がるように頬にまとわりつくが、じっとしているよりもまだ心地が良い。やがて目的の公園が見えてきた。公園といってもちょっとした球技ができる程度の広さがあり、大勢の子供たちの掛け声が聞こえてくる。腰落とせ、オラ。その声に混じって子供ではない人の声が一切大きく聞こえてきた。ひときわ大きく聞こえてきた。公園の球技用フェンスの前に自転車が止まっている。近づいてみると、やはり師匠のものだった。フェンスの向こう側では小学生と思われる10人以上の子供たちがグローブを手に土のグラウンドの上を転がり回っている。セカンドどうした、カバーが遅いぞ。また大きな声を出しながら金属バットで強烈なゴロを打っている女性がいる。師匠だ。ついついと放たれる白いボールに子供たちが飛びついていく。その瞳にはやる気に燃える鋭い光がない。うんざりしたような暗い表情で、彼らは自分の体を叱咤するように動かしている。怒鳴られるから仕方がない、そんな雰囲気がありありと見て取れる。何度言ったらわかるんだ、手で取りに行くな、腰落として体で取るんだよ。子供たちのイヤイヤ感などお構いなしに容赦なくノックは続く。師匠はその昔、少年野球で男の子に混じって活躍していたことがあるそうで、毎週土曜日にここで野球遊びをしていた子供たちのふにゃふにゃした動きを見るにつけ、いても立ってもいられなくなり、昔取った絹塚で金属バットを手にコーチを買って出たのだ。もちろん子供たちは喜んでいない。この変なお姉さん、早く帰ってくれないかなと内心思っているに違いない。彼らにはユニフォームもない。本当にただの野球遊びであり、どこかの少年野球チームと練習試合をするあてもないのである。その彼らに師匠はバントシフトやヒットエンドランなど無意味と言っていい練習をさせている。この間などライナーをとっさのグラブさばきで見事に捕球した遊撃手に対して、落としてゲッツー狙いに行けるタイミングだろうがなどと怒鳴っていた。かわいそうに。そんな無駄に高いレベルを求めるのであれば、コーチとしてチームの体裁を整え、保護者からお金を集めてユニフォームを作り、近隣の少年野球チームに話をつけて練習試合の一つや二つ段取ってあげるのが筋だと思うのだが、彼女はそうしたことは無頓着で、ひとしきり体を動かすとそれに満足して、少し休憩ではなくあとはやっとけと帰ってしまうのだ。完全に自己満足である。子供たちもある程度の時間我慢していれば、この変なお姉さんは帰ると分かっているので、口答えもせず、いやいやながらも従っているようだった。僕はなぜか申し訳ない気持ちでグラウンドの方に近づいていった。その時、師匠の自転車のカゴに一冊のノートが入っているのに気がついて足を止める。ノート？近づいて手に取ると、それはどこにでもあるキャンパスノートで、表紙には巨人の研究と黒のマジックで書いてある。そんなに本気かよ。プロ野球チームの戦術だか技術を小学生に叩き込む気かと呆れてしまった。よし、かなり動きが良くなったぞ。もう帰るから、あとはやっとけよ。よく通る声で爽やかにそう告げると、師匠はタオルで汗を拭きながらこちらに引き上げてきた。明日という矢に空虚な合唱がその背中を追いかける。振り返りもせずに右手をひらひらと振って答える師匠は、前に僕が立っているのにようやく気づいたようだ。どうした、お前もやりたいのか。遠慮しておきます。師匠は僕のそばまでやってくると、ジャージの土ぼこりを払いながら腹減ったとつぶやく。昼まだですか。ああ、 一緒に食うか。家にもらい物のそうめんがあるぞ。軽く食べてきてはいたが、せっかくのお誘いなのでご相伴に預かることになる。預かることにする。それにしてもジャイアンツの研究をするのは勝手ですけど、子供で試すのはやめてくださいよ。そもそも巨人ファンでしたっけ。何言ってんだ、おしとら子供の頃から阪神ファンだけど。あてや、これのことか。師匠は吹き出しそうになりながら自転車のカゴからノートを取り出した。巨人ってジャイアンツのことじゃないよ、笑いながら言う。じゃあ何ですか。お前そのことで来たんじゃないのか。は、小さい人を見たって話だろ。ゾクリとした。さっきまで笑っていた師匠の目が一瞬でこちらの目の奥を透視するような鋭さを帯びた。どうしてわかるんです。そこまでの鈍感野郎じゃないと期待していたから。師匠は自転車にまたがった。いつ来るかと待ってたんだけどな。ジャイアンにあっちへ連れ出されたのび太を家で待っているドラえもんみたいな心境で。まあ家で話そう、腹減った。そう言って師匠は自転車を漕ぎ始めた。僕はショックを受けたまま、それでもついていこうと後を追いかける。なんだこの人は。出会って以来何十回何百回目かもわからない言葉をつぶやきながら。二人して大皿に盛られたそうめんを食べ尽くし、ようやく人心地がついたと言ってあぐらをかく師匠に、こんなにたくさんどうしたんですと、まだ残っているそうめんの束のことを問うと、消防団に差し入れがあってなという答えが返ってきた。この人は学生だというのに地元の消防団に所属しているのだった。それも副班長だというのだから、改めてそのバイタリティには驚かされる。で、そっちの話から聞こうか。師匠が麦茶を二つのコップに注ぐ。僕は昨日部室で聞いたことを全て話した。そして自分の体験談も。黙って聞いていた師匠は、それが昨日の話かと確かめるように言って、このカスガという顔をした。このカスガ、言われた。気づいたのがようやく昨日とは遅すぎると言いたいようだ。お前は親殺しの夢の時にも前科があるからな、と付け加え、その時のことは後から聞かされていた。今年の夏の初めにこの町の多くの人が自分の親を殺す夢を見たのだそうだ。僕もその頃何度かそんな夢を見た気はするのだが、あまり気にせずにいたので、本気で危機感を覚えて原因究明に奔走したという師匠に散々こき下ろされたのだった。しかしそのことと小人を見たという話に何の関係があるというのか。いいか、小さい人を見るという怪談はよくありそうだが、怪談話全体の比率からすると少ない。それは幽霊というよりも妖怪的な存在だからだ。なぜなら日本人の持つイメージの中で死者の霊の現れ方としては一般的ではないから。小人を見たという怪談には因縁話が絡むことが少ない。幽霊を見たという話には、それが幻覚にせよ何にせよ、前提として死者への畏敬という原因が存在することが多い。ところが小人を見たという怪談には、見てしまったという結果しかない。小人の姿で人のようなものが現れる必然性など普通はないから、やはり幻覚にせよ何にせよだ。師匠は麦茶を一息に飲んで、カツンと音を立ててコップをテーブルに置く。まあ何が言いたいかというとだ、因縁話という原因があれば怪談は自然に発生するものだ。それがない小人目撃談はどうしても数が少ないんだよ。もちろん古来から続く妖怪もしくは妖精的な存在という、それ自体が正体であり因縁となった小人伝説はある。東北の座敷わらしやアイヌのコロポックル、徳島の粉木じじい、 一寸法師は桃太郎に代表される同時型の英雄譚も小人の一種だ。遠く胃腸を弔えばドワーフやレプラコン、トリカエッコーするピクシー、グレムリン効果で知られるグレムリンとかも小人だな。もちろんその手前に妖精という括りがまずあるけど、ただこれらはもちろん現代において頻繁に目撃されるようなものじゃない。それはそうでしょう。座敷わらしなら今でも出るって噂の旅館とかありそうですが。そういえば旅館の座敷わらしの絵が瞬きするっていう恐怖映像があったな。あ、まあそれはともかく、問題なのは小さい人を見たという話がここ最近増えているってのがいかに異常な事態かってことだ。師匠は右手で受話器を持つような仕草をする。実話って触れ込みのくだらない怪談ビデオを作ってるディレクターに知り合いがいるんだが、電話で聞いてみても特に最近そんな傾向は見られないとよ。少なくとも関東近辺では。予感はしてたが、おそらくこの町だけで起こっていることだ。たかが小人を見たという怪談話を無駄に大げさにしようとしているように思えて変な笑いが出てしまった。じろりと睨まれる。お前は昨日ようやく3つ4つの体験談を仕入れたところかもしれないけど、私はここ2、3週間ですでに少なくとも100以上募集している。もちろんこの町で、それも最近の話ばかりだ。100以上。予想外の数に驚いた。強調されるまでもなく異常な数だ。一寸法師だとかドワーフだとか具体的な恐怖心を抱きようのない話に頭が浸って使っていたところから、一気に現実に引き戻された気がした。背筋がゾクリとする。何なんです、それは。何なんだろうな。試すような目つき。小人を見たという人が増えている。どうしてそんなことが起こる。考えてもわからない。口裂け女や人面犬のように子供のコミュニティの中で爆発的に広がる都市伝説はあるが、この小人の話はただ小さい人を見たという共通項があるだけで、現れ方に一貫性がない。都市伝説の類にしては違和感がある。なぜなんです。素直に聞いた。答えがあるならば知りたかった。師匠は野球の練習に持ってきていたさっきのノートをかざすように手にして子供のような笑顔を浮かべた。虚心坦懐、相対的に物事を見ればある仮説が自然と導き出される。そしてノートの表にマジックで書かれた巨人の研究という文字をゆっくりと指さす。小人を見る人が増えているということは巨人が増えているということだ。バカだ。とっさにそう思った。それから少し考えてもやはりバカだと思った。師匠はたまに突拍子もないことを言い出すが、これはひどい。でかい小さいってのは常に相対的なものだ。コロボックルから見れば人間は巨人かもしれないが、大入道から見れば小人だ。そしてその大入道もダイダラボッチから見れば小人に過ぎない。だからっていくらなんでも巨人が増えてるなんて話にはならないだろう。巨人の研究ってそんな短絡的な理由で始めたのか。まあ聞け。いやでも待ってくださいよ、おかしいでしょう。話の出どころが巨人たち自身の噂話だとでも言うんですか。それ自体が立派な怪談っていうかオカルトですよ。フレンドオブフレンドだ。この手の話の出どころに正体はない。僕は体験した本人から聞きました。もちろん普通の学生です。私からすれば友達から聞いた話だ。だったら連れてきますよ。直接聞いたらどうですか。憤慨してそう言うと、師匠は熱くなるなというジェスチャーをする。悪かった、今のは冗談だ。どこまでが冗談なのだか。目を細めて眉毛を下げながら右手をお辞儀させる師匠を前にして、僕はなんだか疲れてしまった。せっかく調べたんだから巨人の話も聞いてくれよ。 好きにしてくださいという気分だった。師匠はノートを広げてパラパラとめくる。よし、巨人と聞いてまず何を思い浮かべる？大だらぼっち。それさっき私が言ったからだろう。じゃあギガンテス、タイタン、アトラス、あとサイクロプス。日本でも RPG ゲームとかでおなじみになった名前だな。どれもギリシャ神話に出てくる巨人だ。ギガース、ティターン、アトラース、そしてキクロープス。いずれも大地の神ガイアを母もしくは祖母に持ち、神としての巨人、つまり巨神と言っていい存在だ。ただ後世になるにつれ怪物としての側面が伝承上に現れ、卑俗化、矮小化していった傾向があるな。北欧神話では何か知ってるか？北欧神話か。確か主人のオーディーンの従者だか古文だかに有名なやつがいたはずだ。ロキでしたっけ？お、いいぞ。ロキはオーディーンに率いられたアース神族と対立した巨人族の血を引いているとされている。その巨人族の祖がユーミルと呼ばれる巨人だ。もっともアース神族も一般的な感覚からすると巨人的な存在であることに違いはないからな。ちなみにこのユーミルや中国のバンコ、それから古代バビロニアのティアマットなどは、資源の巨人としての性質を持っている。つまりその体もしくは死体から大地や海、その他の自然や自然現象が生まれたとされているんだ。多くの神話の中でそれぞれ世界の起源が語られているけど、巨人から全てが生まれたとするパターンは世界巨人型と呼ばれる。日本だとダイダラボッチなんかがそうですか？いや、ダイダラボッチは山や沼を作ったという伝承が各地に残ってるけど、あれは土を盛ったのが山になったり足跡が沼になったりしただけで、自分自身が大地なんかになったわけじゃない。でかいってことを強調するための逸話だな。日本にはこの手の世界巨人型の神話は分布していないみたいだ。ノートにはいろいろと調べたことを書きつけてあるらしい。ページをめくるスピードが上がってきた。他に巨人といえば、テストみたいだ。巨人と頭の中で声に出していると、世界の巨人というフレーズが浮かんだ。ジャイアントババ。真面目に答えろと怒られるかと思ったが、師匠は嬉しそうにそれだと言った。さっきまでの巨人たちとはベクトルが全く違うけど、これも立派な巨人だ。僕は見えていた地雷を踏んでしまったかと少し後悔した。師匠はかなりのプロレスマニアで、地元に興行が来た時に無理やりに連れて行かれたことが何度もあった。そういう人なのでプロレスの話をしばらく聞かされることを覚悟したが、意外にも話はそれなかった。どうして馬場がでかいか知ってるか？あれは下垂体選手と言われる脳下垂体のホルモン分泌異常が原因だ。下垂体選手の中でも成長ホルモン酸性下垂体選手と呼ばれる病変は先端巨大症や巨人症とも呼ばれる。病気で体が大きくなってしまうんだ。相撲取りの中でも江戸時代なんかには際立って大きな伝説的な力士がいるけど、あながち誇張とばかりも言い切れない。戦中戦後からこっちでも2メートル10センチ級の力士が何人かいるしな。あと最近見ないから引退したのかもしれないけど、バスケの日本代表に2メートル30センチくらいある人がいたよな。あの人も多分この病気だと思う。海外だともっとすごいやつがいるぞ。ロバート・ワドローってアメリカ人は20世紀前半の人だけど、2メートル72センチだってさ。父親と一緒に立ってる写真を見たけど、父親の頭がちょうどロバート君の股のところだったよ。22歳で死んでしまったけど、ずっと身長が伸び続けていたらしいから、もし生きてたらどこまででかくなったのか想像もつかないな。実在する巨人か。巨人が増えているといったさっきの師匠の妄言がわずかに輪郭を持ち始めた。しかしそういう人が急に増えるなんてことがあるものだろうか。 さて巨人もいろいろ出たようだけど、大きくくくれば現時点で2パターンに分類できるな。まず第一の巨人がダイダラ・ボッチやギガンテスなどが属する伝説上の巨人という分類だ。そして第二の巨人がババやロバート・ワドローが属する巨人症による巨人という分類。師匠は右手を立てて親指と人差し指を折ってみせる。そしてと言いながら中指を重ねるように折る。まだ出てないけど、第三の巨人がビッグフットや雪男などが属するユーマとしての巨人という分類だ。あっと思った。ユーマか。アンアイデンティファイドミステリアスアニマル、未確認生物のことだ。そのことを失念していた。伝説上の巨人ほどには荒唐無稽ではないもの、巨人症患者のように確実に存在しているとも言えない、常にその実在が議論の的になる巨人たち。ユーマは和製英語だから正しくはクリプティッドというらしいが、ヒマラヤのイエティや日本のヒーバーゴン、中国の野人なんかもこれに入るな。がぜん話がうさんくさくなってきた。師匠はやけに嬉しそうに続ける。ユーマにも巨人は多いけど、物理的にはなくもないかもという程度の大きさのものがほとんどだな。せいぜいが 2,3 メートル台というところか。ネッシーみたいな怪獣型のユーマだと相当でかいのもいるけど、ユーマの巨人はほぼ原生人類の亜種という正体がほのめかされているから、10メートルとか100メートルみたいな無茶も言えないんだろう。ゴリラとかオラウータンみたいな大型の類人猿の見間違いというのが実際の話じゃないかな。でもこんな面白い話があったぞ。中国のユーマで毛の人と書いてマオレンと読むやつがいるんだが、字のごとく毛むくじゃらの亜人間だ。こいつが捕獲された後、研究所の一室に閉じ込められて毎日実験動物として扱われていたんだけど、ある日研究員が部屋に入るとすでに死んでしまっていた。どんな風に死んでたと思う？死ぬような実験はしてなかったんですよね。病気とかじゃないですか？人に近いせいでインフルエンザに感染したとか。惜しいな。人に近いからというのはいい線だ。実は首を吊って死んでいたが正解。絶望が死因になるのは人間くらいじゃないかね。一体彼らは何を捕獲したんだろうな。どこで仕入れたヨタ話かは知らないが、いかにも師匠が好きそうな話だ。この第三の巨人が現代に生きているとされているものの、その実在が然るべき研究機関等で確認されていないというものなら、第四の巨人は現代に生きていないけれど過去に確実に実在した巨人、人類の縁石としての巨人だ。ギガントピテクスというのを聞いたことがないかな。100万年前から30万年前にかけて中国やインドに生息していた大型の類人猿だ。身長でおおよそ3メートルくらい。年代的に北京原人やジャワ原人と生息期間がかぶってる。人類の直接の先祖だという説もあったみたいだけど、早々に否定されているな。他にも推定身長で10メートルを超えるような超特大の人骨が発見されたり、普通の人間の数倍の大きさの足跡の化石なんかが出土したりという眉唾物の噂がオカルト界ではまことしやかに流れてるけど、そういうのはどちらかというと第三のユーマとしての巨人の分類に入れるべきだと思う。そしていい加減喋り疲れたのか、師匠はまた冷蔵庫に麦茶を取りに行った。そして戻ってくるやコップを傾けながらあぐらをかいて、でだと言った。第一の伝説上の巨人と第三のユーマとしての巨人の中間に位置するのが第五の巨人、妖怪としての巨人だ。日本なら大入道や神輿入道、野寺坊のような入道、坊主の類から酒呑童子、小太りじいさんの話に出てくる赤鬼、青鬼などの鬼たちも巨人としての要素を持っている。 海外にも一つ目鬼などの怪物譚が多々ある。肉体を持たない幽霊的な現れ方をする巨人もいるけど、それもここへ分類していいだろう。そして最後が完全に架空の存在としてデザインされた第6の巨人、フィクションとしての巨人だ。まあ改めて説明するまでもないかな。漫画や小説に出てくるようなやつだ。レトリックとして使う音楽界の巨人みたいな表現は無視しても構わないだろう。これでおおむねこの第1から第6までの分類にどの巨人も収まるはずだ。実際には境界が曖昧なケースも多いと思うけど、なんだかややこしくなってきた。紙に書いて整理してみる。第1の分類が伝説上の巨人、第2の分類が巨人症による巨人、第3の分類がユーマとしての巨人、第4の分類が人類の遠石としての巨人、第5の分類が妖怪としての巨人、第6の分類がフィクションとしての巨人。この6つの分類を眺めながら、なんて無駄な労力を使うのだとため息をついた。どれが今回増えた巨人なんです？もちろん嫌味だ。師匠はそれには答えず、ふふふふと意味深に笑うだけだった。これだけ巨人のことを調べ上げて本当に何がしたいのだろう。小人の話をいっぱい集めたそうですけど、そっちはどうなんですか？小人か。小人のことはまだ調べきれてないが、とりあえず集めた目撃例では様々なパターンがあるな。小さいおっさんってのが一番多いけど、女や子供の姿のものもあった。出るシチュエーションもいろいろで、家の中とか学校、病院なんかの屋内もあれば、その辺の道端でってのも多かった。心霊スポットで見たなんてのもあったな。家族や友達数人で同時に見たというケースもあったけど、基本的には一人で、しかも夜に見るというパターンがほとんどだった。僕は聞きながら、まるで幽霊と同じだなと思った。さっきガキどもから聞いた話の中に小人を捕まえたってのがあった。ガキどもってあの野球少年たちですか？それでノートを持って行っていたのか。家の近所の溝の中にブルブル震えてる小さいおっさんがいたから、捕まえて空の水筒に押し込んで蓋を閉めたんだと。すごいことしやがるな。あ、でも重さが空の時と同じくなんか軽い気がして、家に帰って開けてみたら中には何も入っていなかったらしい。最初は手で触れたのにですか？師匠はにやりと笑う。現代における小人との遭遇談というのはほとんどがただ見たというだけのもので、それを触ってどうにかしたという話は少ない。だからそれが手で触ることができない霊的なものなのかどうかという部分が曖昧なままだ。今回のケースは一度は触れたのにいつの間にか不可能状態から消失している。深夜タクシーに乗ってきて気がつくといなくなっているという幽霊の話に近い気もするけど、どうだろうか。小人が実体を持った存在なのかどうかか。この間アスファルトへ吸い込まれていった小人を見てしまった時に、足を掴んで引っ張り出そうとしてみればよかった。私が怖いと思うのはだ。師匠は家に慎重な口ぶりで顔をこちらに突き出した。どの話にも共通点があまり見られないということだ。それのどこが怖いんです？何か共通の原因があれば、最近の目撃談の多さにも説明がつきそうなものだけど、例えば子供に影響力の強いバラエティ番組で小さいおっさんの話が取り上げられたとかな。それって友達の間の話題についていきたい子供が作り話をするってことですか？作り話とは限らないよ。思い込みが原因でも結果的に見てしまうということはある。なるほど、そういうこともあるのかもしれない。それならそのテレビ番組と同じシチュエーションで小さいおっさんを見たという話ばかり増えてもいいようなものだ。 しかしさっき言ったように最近の目撃例は分類化できないほど様々で、どうも気持ちが悪い。それぞれの個人的な体験の分布が相対で見るとある密度を持ってしまっている。こういうまるで意味があるかのような偶然の集積体は私の経験上。師匠は言葉を切ってからゆっくりと口を開いた。怖い。真剣な表情だった。こちらまで居住まいを正さなくてはならないような。もう少し情報が欲しい。今日はこれから用事があるけど、明日、いや明日もまずいな。じゃあ明後日だ。ちょっと手伝ってもらいと、ちょっと手伝ってもらいたいことがあるんだ。いいですよ。そう言いながら僕は得体の知れない寒気とともになぜか心地よい気分の高揚を覚えていた。何をしでかすかわからないこの人が僕はどうしようもなく好きだった。以上、巨人の研究前編でございました。で、次行く前にジータレス読み、どこだ、545かな。今日も初めから聞かせてもらいやす、最後まで頑張ってくれと、あざっす。はい、最後までってどこのことを言ってんのかよくわかんないけど。で、546、こんばんは、聞かせていただきました、あざっす。はい、で547、496ですと、496、史上最強の音量を読んでくれてありがとうと、あげた方か、また別のあげていいっていうのって、著作権ものあげるのはやめようということで、552、553番さんが言ってるんで、まあ、やめましょうか。で548、ウホと、何がウホなのかよくわかんないけど、で549、おーちゃんこんばんはと、巨人の研究ありがたやと、まあ、ありがたやっていうか、まあ、師匠シリーズ基本的に全部読んでいくっていうので頑張って一応やってますからね、どんどん増えちゃって困ってますけど、うん、はい、で、550、はじめまして聞かせていただきますと、あざっす、巨人の研究最近の話かしらと、かなり最近、1ヶ月前ぐらいですね。いや1ヶ月前、ん、そうだよな、1ヶ月も前じゃない、あ、いいんだよな、1ヶ月前ぐらいですね。さらに今度あの見たらトランプっていう話も増えてました。これもまたなんか前中後編ありそうだ、ありそうというかあるみたいですね。投げで551、最近師匠シリーズばっかだな、これ嫌いだわと、お珍しい、師匠シリーズ嫌いな方もいるんだ。まあそれはそうだな、人それぞれですから、自分別に嫌いじゃないですけどね。どういうのが好きなんだろう551番さんは、わからんけど、うん、とりあえず今日は師匠シリーズでございます。で552、あ、さっき言ったな、著作権物あげるのやめときなってことで、553、朗読と違って著作物の文章の転載はガチでアウト、期限切れで権利が失効したものならまだしもってことで、はい、まあ、自分がこうやって曲だろうが何だろうが著作権無視してやってるのはいいのかっていうのはですけど、まあまあまあ、はい、で554、五章版でした、あ、五層版つったか俺、はい、相変わらずの漢字間違い、ひどいもんです、ほとんど初見でやってんで。で555、開けない、なぜ聞こえないと。で556、やっとつながりました、ドルフィンの後アホって書いてあるんですけど、つながらない、よくわかんないけど、うん、まあ、たまにトラブルですかね。で557、題名が全くわからないのですが、以前誰かが朗読してた話で、誰かが、俺じゃねえのか、これわかんねえぞ、ますますわかんねえ、誰かがつうと、偶然撮れた心霊写真を見た知人たちがだんだんおかしくなっちゃって、何でもかんでも物をねじってバケツかなんかに突っ込んでしまうようになり、最後は死んでしまう怪談誰か知りませんかと、最後は語り手である私もおかしくなっちゃったようなと。わかりません、誰かが朗読してた話っていうので、もう範囲が広すぎちゃう、もう 仮に自分が一応読んだことあるやつでって言うんだったらまだねあれだけど、物をねじってバケツかなんかに突っ込んでしまって最後は死んでしまう怪談、わかんねえ、どれだろう、自分読んだことあんのかな。で558、やっぱり師匠シリーズ面白いなと、うん、まあまだ前編なんでこれからどうなるんだろうってところで終わりですけどね、とりあえず、まあ、こっからっすね多分ね、まあ、ちょっと気になる感じで相変わらず前編はうまく終わってますけど、で559、これで前編長いと、さらに最近のもまた長いと、とてか師匠シリーズ基本こんなもんですね、そのなんつうの1話、そのまあ これはね前中後編に分かれてあれですけど、なんか師匠シリーズは基本的になんかね一つ30分ぐらい読む感覚ですね、なんか自分の中のイメージはだって一つ2時間とかありますからね、あの一つって言ってもそれがその何奇小天結で、まあ、怪物ですけど、怪物の奇小天結のケツだけで2時間読んでたっていうのもありますからね、だから師匠シリーズは基本的に長いと、あんまり短いって言っても15分ぐらいは読んでるようなイメージですね。で、560、首吊ってた怖と、実際あったんですかね、うん、どうなの、なんか怪人って書いてって言ってましたね、全然自分知らないけど、で一応捕まえてなんかあれなんだ、なんか実験的なことをやってたんだ、そしたら首つってっていうのもあれだけど、うん、分からん、全然知らんけど。で561、怪物とかどうなるのと、怪物なんて奇小天結で、さらになんだっけ、もう一つなんか一番最後のねちょろっとあって、それ全部合わせたらあれ何時間になるんだろうね、一つ1時間から1時間半ぐらい読んでたようなイメージなんで、多分5時間とかぐらいは平気でかかってそうですよ、5、6時間は。で562、朗読はグレーな部分で著作権違反にはならないんですよと、営利目的ならその範疇の限りじゃないですかと、親が子供への読み聞かせを違反とできないとか拡大解釈の極みだけど、基本的には違反の判例はないようですと、まあ基本的にモラルの範疇でいいんじゃないのかなと、うん、はい、まあそういうことって、うん、とりあえずでも貼っちゃうとあれなのか、で、563、今来た、前半聞き逃した、簡単にあらすじだけよろと、なんかね小人いっぱい見たみたいよ、うん、そういうことぜひ録音アップするんで聞いてちょうだい、まあ、そういったことで、あまりここでまたダラダラ言ってると、うん、しかもね自分がそのまとめベタなんで、ね、あれですか。で564、結構前に師匠シリーズで小人にまつわる話があったけど、数年ぶりの伏線回収と来るのかと、なんかね小人関連あったような気がするよな、うん、数年ぶりの伏線回収、来んのかなそんなの、どうなんだろう、そこも考えてたらすごいな、あこの話を使ってまたっていう感じで書いてんのかな。で565、フランケンシュタインも巨人と、フランケンシュタイン博士のあの何だっけ、怪物のことでしょ、あの怪物のことをフランケンと言わないんだよね確か、あれ違ったっけ俺勘違いしてる、俺フランケンシュタイン博士の作った化け物のことでしょ、でだからその化け物もある意味ちょい巨人だよじゃないのそれ、うん、一応ね分類に分けたこのやつだとどれに入るんだ、それはどこに入るんだろう、でもあれはな人造人間だからな、第6に入れちゃっていいのかな、ああ実際にいるわけじゃないしな、うん、まあ、一応巨人は巨人だと思うんですけど、 で、どれだ、566、さっきのあの題名が全くわからないのですがってやつですけど、聞いたことあるようなないようなと、まあそれくらいだからタイトルもわからないけどと、ちょっとね、ちょっとわかんないね、うん、で567、これって師匠シリーズのこれから小人と巨人がたくさん見られるって言っているアルクさんのあれと、わかんねえ、俺わかんねえっていうか、師匠シリーズでね自分読んどいて内容全然覚えてないから、うん、もしかしたらそういうのかもしれない。で568、559を館長じゃないかと、カタカナで書くなって話ですよ。で564、かなり短い話で1個あったねと、今ちょうどおっちゃんの師匠シリーズ朗読聞いてるから覚えてるわと、なるほど、そういうのがあるってことね。それとつながりあんのかはちょっと別ですけど。で569、キーショーテン、これなんだろう、あ、ミカ、これミじゃなくて待つって書いてるのこれとかも長いと、まあそこまでまあ、うん、かな、うん、まあ基本的に長いですね。で570、僕巨人に興味があるのでよく調べたりするんですけど、プロ野球チームの巨人がヒット野球だけにするんですよねと、何かいい検索方法はありませんかねと、俺に聞かれてもってはあるけど、もし誰かアドバイスできる人がいれば、てかあのなんだっけ、あの漫画で進撃の巨人っていうのがあって、まあ、自分はあの一応なんか、まあ、買い始めたからずっと買ってるっていう感じで買ってるんですけど、あのそれのなんか話のちょっとした、あ、なんだっけな、解説本というかなんかそういうのが出てて、そこにはね巨人の話いっぱい書いてあったな、うん、だからユミールって出てたけど、一応その進撃の巨人でもユミールって出てくるんですよね、まあ、それが何に関連するかっていうのはまだ漫画では出てきてないんですけど、そう、うん、そういうのがあって、そう巨人の話はねいっぱいなんか載ってて、へーっていうのはちょっとチラチラと読みましたけどね。で571、おっちゃん来たと、まあおっちゃんじゃないですけど、半身浴しながら聞かせてもらいますと、っていうか風呂入りながら聞くっていいね、羨ましいね、なんかそのゆっくりしながらちょっとぼーっと聞いてる感じね、まあ寝ないように。で572、巨人症の被験者フランケンタイミナーって書いてあるんですけど、なんでタイミナーなんだかよくわかんないですけど、巨人症の被験者がフランケン、てかフランケン人造人間、んあれ。で573、不特定多数が聞ける状態にするのもアウト、その録音物を不特定多数がダウンロードできるようにするのもアウト、これは営利目的でなくても著作権違反になりますと、はい、というわけでアウトと、はい、アウト、はい、アウトでございます、はい、で574、視聴シリーズ朗読をニコ動で拝聴させていただいておりましたと、ご丁寧にあざっす、で生は初めてですとあざっす、お声が江森徹残念ようで渋くていいなと思っておりましたと、今日仕事ですができる限り拝聴させていただきますと、すいませんあざっす、江森徹かよ、ていうか自分あのいやこの前20代を脱出したぐらいなんですけど、やっと江森徹さんって、まあ、あのこれ、まあ、褒めていただいてるってことで非常に、まあ、ありがたい話なんですけど、めちゃくちゃまだ自分、あれあれってで、まあ、アザスとりあえず、はいね、しかもねあの基本的に自分あのレッスン読みしてるときに、なんだ、特定のそのコテは、まあ、仮に書いてあっても読まないんですけど、非常にまあ、自分も逆に聞いてるんで非常に楽しみにしてるっていうところで言っときましょう、好きですよ、574番さんの、話はめちゃめちゃ好きです、自分が結構好きなタイプの話が多いので、うん、なのでお互い、 これからもっていうところですね。まあ自分の場合ただ読むタイプなんですけど、実話とかそういうのじゃないんで。で575、本編のシリーズの師匠は女性なんだねと。まあ今回の師匠シリーズの師匠にあたる人は女性の方ですね。でも自分はそういったことができないのでずっと男性の声でやってますけど、男性の声っていうかその女性っぽくは読んでないですけど。で男性師匠のシリーズしか読んだ時ないから楽しみと。いや結構ね女性バージョンというか女性の時なんて言ったらいいのかな、師匠シリーズって結構師匠の師匠が女性だからそのねややこしいんですよ、どっちも師匠って言うんでだその辺をちょっと気をつけないと、もしかしたら男性師匠だと思ってるたのに女性だっていうパターンもあるかもしれない。あんまり女性とは言わないけど。で576、じゃあおっちゃん3000件以上の余罪があるなと、ひろゆき超えられるんじゃね、やったーと。もうやったーですよ、やったじゃねーし、俺それどころか普通になんだその前に2ちゃんでやってた時はさ動画配信とか普通にしたりしてんだから、まあ今でもそうだけど、まああんまりアップしたりとかしないですけどね、もうあかん、どう考えてもてか基本的にニコ動だろうがなんだろうがなんかいろんなところもうあかんことばっかしてっけど。で577、エモリと。ちょっとエモリびっくりしたね、初めて言われたし。で578だよなと、著作権絡みの話はまずいよな、しかも次にアップしようと思ってるのは作者は個人だけど出版社あたりがしっかり管理してそうだからな、やめとこうと。すいません、あざす。でもぶっちゃけですね、自分小説を買ってそれを読むってことをしたりしてるんでね、あれはもうあかんわな、不特定多数が聞ける状態だし。で579、イシャムシャンはじめまして、バワーとアザス、バンワーと。リアルタイム未経験では環境を整えられんないよと。昨日分と今日分もダウンロードで聞けるまで写経しながら待ってますと。昨日分はアップしてますよ、うん、あ、ダウンロードで聞けるまでか、それが問題なんですよね。もしフォーシェアードでそのサインアップしてもらえば、まあ、簡単なんで登録自体は、まあ、それをちょっと面倒ですけどね、それしてもらえばダウンロードはできると思う。で580、師匠シリーズで数を聞かないとこんがらがるよね、師匠かかなこさんかと、うん、だって自分全部読んでたって分かってないし。で581、ミっていう、レインメーカーだっけのかなこさんが教授に電話するときのおっちゃんの演出が好きと。あ、俺なんかそんな演出なんてしましたっけ、分かんねえや。まあ とりあえず挨拶、はい。で582、おっちゃんってまだ 30くらいなんですねと、うん、まあ、ぶっちゃけ30ですね、ぴったりでございます。え、声が渋いので40か50くらいだと思ってましたと。マジかや、マジか、マジでか。あれ、まあ40っていうのはまあなんとなくありそうかなっていう気はするんですけど、まさか50までいくとは思わなかった、ちょっとびっくり。いるのかな、初めに聞いて、あ、50代っぽいなって、そいつがネトラジやってらっていう、まあいいや、まあ、とりあえず、まあ、あざっす、とりあえず。で583、50はと、あ、ちょっとね、俺この前まで20代だったしっていうのがあるから、はい、まあちょっとレッスン読み長くなったんで次行きましょう。巨人の研究の中編、いけそうだったら中編読んだ後またレッスン読みして後編いきますが、ちょっとそこの判断は読み終えてからにします。いきましょう。ちょっと待ってくださいね。よし、じゃあ行きましょう。巨人の研究の中編です。次の日、僕は昼前に師匠の家に行った。月曜日だった。すでに身支度をしていた師匠はすぐに表へ出てきて、自転車で行こうという。そして僕の自転車の前かごに荷物を放り込むと、自分は後輪の軸のところに足をかけた。僕の肩に乗った手のひらから一瞬体温が移る。まず高屋総合リサーチだと頭越しに指が突き出される。 はいはいと2人分の体重を運動エネルギーに変えるべく全力でペダルを踏む。しばらく黙々と自転車を漕いでいると不意に師匠が言った。なんか視線を感じる。警戒しているような声。思わず首を回して師匠の方を見たが、キョロキョロと辺りを見回しているところだった。僕は改めて師匠の姿を確認し、化けたとつぶやいた。何？何か言った？別に何も。いつもはジャージとかジーンズとか気の抜けきった格好をしていることが多く、化粧も全くしないどころか寝癖すら直さないような師匠だが、今日は紺色のビジネススーツをすっきりと着こなし、化粧も自然な感じで上品にまとめている。まるで別人だ。そんな人が自転車で二人乗りを、それも後輪に立ち乗りをしているのだ。目立つに決まっている。そんな僕の考えに全く思い至らない様子で、師匠はしばらく周囲を警戒し続けていた。高谷総合リサーチという派手な看板のあるビルの前に到着した時も、やはり通りすがりの人にじろじろと見られ、師匠は首をかしげる。まあいいや、借りるもん借りてさっさと行こう。詳しくは聞いていないが、何かを借りに来たらしい。この大きな更新所は、僕らがバイトをしている小川調査事務所の所長である小川さんが昔所属していたことがあり、その縁で今でも仕事を回してもらったりしていて、いろいろと付き合いのある会社だ。中に入ると、空調の効いた広いフロアにデスクがたくさん並んでる。そのほとんどが無人だった。はったりで、意もしない書院の分のデスクを置いてある小川調査事務所と違い、明らかに繁盛しているがゆえの日中の書院の不在だった。それもそうだろう。更新所の職員がデスクに座ったままできる仕事など多くはあるまい。あら、また来たの。受付のところにいた派手な赤い服のおばさんが立ち上がってやってくる。ここの事務員の市川さんだ。いくつかの更新所を渡り歩いたこの道30年以上のベテランで、この業界のさまざまな光と影を知り尽くしたというその存在は、書院からすると頼もしいのと同時に畏怖の対象ともなっていたらしい。自分にはただ世話好きなおばさんにしか見えない。それは師匠がやけにここの市川さんに気に入られて可愛がられているせいかもしれなかった。すいませんけど、またあのセット貸してください。いいわよ、この間返してもらった時のまま、まだ片付けてなかったから。そう言って市川さんは小さな段ボールを持ってきた。それを受け取りながら師匠は、所長はと聞く。来客中、結構長くなってるみたい。そうですか、相変わらず忙しいみたいですね。この間のお礼もまだだけど、よろしくお伝えください。いいのいいの、どうせこんなの使うことめったにないし。まるで自分の経営する事務所のように振る舞ってる。市川さんに挨拶をしてからその場を辞去し、外で自転車の前かごに段ボール箱をくくりつける。これ自社ビルだってよ。僕の作業を待っている間、師匠は建物を見上げて言う。入社していずれ乗っ取ってやろうかな。冗談のつもりだろうが、やりかねないので複雑な気持ちだった。あの下請けの下請けを自称する小川調査事務所のバイトの身でありながら、その実務能力は僕が見てきた限り胴に入ったもののような気がする。隠されたものを解き明かすというのは、オカルトの語源に言及せずとも本人の性に合っているようだ。大手の更新所である高谷総合リサーチにしても、今までみすみす逃してきた対応不能のお化け事案を現実的な契約に変えることができるのだ。霊感が強い人は他にもたくさんいるだろうが、その使い方をここまで理解している人は少ないだろう。しかしこの人がバイトならばまだしも、社員として誰かの元で働くところなどあまり見たくなかった。よし、じゃあアーケードへ行け。準備できたと見るや、再び自転車の後輪の車軸の上に乗ってきた。はいはい。 颯爽とは言えないまでも頑張ってペダルを漕ぐ。だんだんとスピードが上がる。やがてアーケードの駐輪場に到着した。ちょうど昼時だったので、平日とはいえデパートがあるアーケードの中心街のあたりは人でごった返していた。師匠に指示されるままに段ボールの梱包を解き、近くの公衆トイレに入る。段ボールの中にはいかにもスタッフジャンパーでございますという感じの黄色い上着と、取材中と書かれた緑色の腕章、そして首からかけるタイプのネームプレート、そしてバインダーと筆記用具などが入っていた。それらを装備してトイレから出てくると、待っていた師匠はネームプレートを受け取って首にかける。ネームプレートにはごちゃごちゃとしたデザインがされていたが、よく見ると名前しか書かれていない。それも適当につけたと思われるデタラメな名前だ。何にでも使えるようになっているらしい。いいか、これは雑誌のアンケートだ。私が編集でお前がアシスタント。ようやく説明があった。小さい人を見たという話を不特定多数の人間から募集するために、架空の地方雑誌を装い街頭アンケートを実施するということのようだ。設定は今度創刊するマイタウンニュースという雑誌の企画で、その中のあなたの恐怖体験というコーナーのための取材というもの。そのために用意したという小道具のアンケート用紙を見たが、住んでいる地域、年齢、今まで心霊現象に遭遇したことがあるか、それはいつ頃などの質問項目が並んでいる。その遭遇した心霊現象を選ばせる一覧にはしっかりと小人のチェックボックスがある。たかが街頭アンケートを装うのにこんな周到な準備をするあたりが凝り性で無駄な労力を厭わない師匠らしい。いや、最初は普通の格好でアンケートに協力お願いしますってやってたんだけど、内容が内容だから霊感商法のつかみじゃないかみたいに疑われて、なかなかうまくいかなかったんだよ。市川さんに泣きついてこのセットを借りたら、なんとかそれっぽく見えたみたいで、そこそこ数が集まったのが前回。さらに今回は足つきだから完璧だ。さらにこんな質問をされたらこう答えるといった細かい打ち合わせをした後、僕らはデパート前の雑踏の中に進出した。アンケートにご協力をお願いします。師匠がよそ行きの声を張り上げる。もちろんテレビカメラがあるわけでもないし、向こうからは集まってはくれないから、師匠は道行く人にバインダーに挟んだアンケート用紙と筆記用具を大胆に突き出した。思わず受け取ってしまった人に用意した口上を述べて、爽やかな笑顔でお願いする。最初にかかった獲物はズボンにシャツを入れた冴えない学生風の男。あ、そこはチェックだけでいいですよ、などと師匠にせかされながら2分もかからずに回答終了。特段幽霊の類を見たことがなかったらしく、あっさり解放された。相手はまだ話したそうだったが、師匠は興味を失った顔で雰囲気によるバリアを張ってそれを撃退する。そんなことを繰り返し、6人目でようやく心霊現象に遭遇したという人を捕まえる。それもつい最近小さい人を見たという若い男女のカップルで、女性の方だった。師匠はここぞとばかりに質問をかぶせ、細かい状況を聞き出す。陸上か何かをやっているらしく、まだ空も暗い早朝に住宅街でランニングをしていると、小さな足音が後ろを追いかけてきているような気配がしたそうだ。振り返ると誰もいない。気のせいかと思い前を向いて走り出すと、また聞こえる。今度ははっきりした音として。怖くなって振り向くと、自分の真下足元にのっぺらぼうのような小さい人型の肉塊がスタスタと小走りについてきていた。彼女は悲鳴を上げて全力で逃げ出したが、しばらくその足音がぴったりとついてきていたそうだ。そのスタスタという一定のリズムが変わらないままで、青ざめながらようやく語り終えた女性が、何か悪いものに疲れたりしてるんでしょうかと聞き返すと、師匠は少し考えてから答えた。 大丈夫だと思いますよ。このアンケートやってても身に覚えもないのにお化けを見てその後にたたられたなんて人はいませんから。女性は無責任なその言葉に釈然としない顔をしていたが、連れの男性にもう行こうぜと引っ張られていった。師匠の対応は正解だろう。まことしやかに霊とはこういうものでなどと語ったり、心配ならどこそこの霊能者を訪ねろだの、こういうお礼を変え、あ、お札を変えだのと言ってしまえば、まさに霊感商法のつかみだと思われてアンケートが続けにくくなる可能性があった。しかし僕は見ていた。その一見無責任な回答をする前に、師匠はその女性の瞳の奥を透かし見るような目をしたのだ。その奥に潜む何かを見つめるように。師匠は師匠なりに真摯に答えたのだろう。さあ次だ。そうして師匠は淡々とアンケート集めをこなし、要領の分かってきた僕も二手に分かれて次々とアーケードの中を行く人々に声をかけ続けた。結局2時間半くらい経ったところで、疲れたからこの辺にしようと師匠が言い出し、僕もお役御免となった。回収したアンケート用紙の束を数えると92枚あった。集計は帰ってからするのだろうが、ざっと見た限り小人を見たという回答が少なくとも6件はあった。それも全て最近の話だった。92分の6というのがどの程度意味を持つ数字なのかはわからないが、心霊現象に遭遇したことがあるという人自体がおそらく全体の半分以下だったはずなので、その中での6件と考えると十分多い気がした。心霊現象と聞いて思い浮かぶのは、普通は幽霊や心霊写真、ラップ音などだろう。これほど小人の目撃が最近になって増えているというのは一体どういうことなのか。おい、ぼーっとすんな。終わったらさっさと引き上げだ。師匠に急がされてまた公衆トイレに向かう。脱ぎ終わるとそれらをすべて段ボールに押し込んだ。その蓋をしようとした時にふと手が止まり、変に感慨深い思いに駆られる。たかが怪談話を聞くのにここまでしようというモチベーションが師匠にはある。そこは今の僕には確実に欠けているところだろう。けれどその師匠の行動を思うと不思議と胸が高鳴る自分がいる。何をするか見ていたい、そう思うのだ。お疲れ、弁当食うか。僕がトイレから出てくると師匠は自分の荷物から銀紙に包まれたものを取り出した。おにぎりだった。アーケードから離れ近くにあった小さな公園に腰を下ろす。午後2時過ぎの公園には何組かのカップルと子供が数人、思い思いの格好でベンチや砂場に座り込んでいる。でもあれですね、確かに小人を見たって人結構いましたね。具が入っていなかったことに顔をしかめながらそう言うと、師匠はそうだなと別のことを考えているかのように生返事で海苔を巻いただけのおにぎりを黙々と食べ続ける。そういえば最後の質問は何だったんですかね。アンケート用紙の最後に最近愛用のコップに異変がありましたかという奇妙な設問があった。僕が受け持った人では誰もはいにチェックを入れていなかった。気になったので回収した回答用紙を数えた時にざっとその部分を見ていたが、師匠の方にもはいと答えた人はいなかったようだ。本当は小人のことを聞きたかっただけなので、ただのスペースの穴埋めかもしれないと思ったが、それにしては内容が妙だった。あれはまあ期待はしていなかったけど、ゼロってのはな。でもこうなる気はしてたから他の当てもあるんだ。師匠はよくわからないことを言って一人でうなずいている。よし、食ったら行こう、次だ。ちょっと待ってください。立ち上がった師匠に慌て僕はおにぎりの残りを口に放り込む。次はどこなんです。医学部だ。再び自転車に二人乗りする。僕と師匠が通う大学にはキャンパスが複数あり、医学部は同じ市内でも少し離れた場所にあった。 僕らのキャンパスから自転車で20分程度の距離だったが、そちらに行く用事もなくほとんど馴染みがない。サークルもキャンパスごとに存在していたので、それぞれでほぼ完結してしまっている。医学部に何の用なんです？助教授に知り合いがいてな、聞きたいことがあるんだ。知り合いか。師匠はやたら大学の教授や助教授に知り合いが多い。自分はゼミの教官ならば当然だが、多学科どころか多学部にまでそのネットワークを広げている。おっさん殺しと僕は密かに陰口を叩いているが、何かを調べるにもその道の専門家に直接聞けるのだから正確だし時間の無駄がない。その人脈というよりも、一回の学生の身分で多学部の分野にまでそれほど調べたいことがあるというのがむしろ得意的なのかもしれない。あっちあっち。不慣れなキャンパスの入り口を間違えかけて師匠に誘導される。平日なのでキャンパスの中には学生の姿が多く見られた。その彼らも僕と師匠の方に無遠慮な視線を向けてくる。そこで止めてくれ。指示された場所で自転車を降りる。学部棟の前だった。今日は多分大学病院の方じゃないはずだけど。師匠は一人でさっさと歩き出した。後について行こうとしたが、玄関のところでストップがかかる。ここで待てというのである。一緒に行ったらまずいんですか？まずいな。他のことならともかく、今回はデリケートな話だから。私もどうやって口を割らせようか思案中なんだ。悪いけど一人で行った方がいい。どんな話なのかすごく気になったが仕方がなかった。その助教授は何の専門なんです？その問いかけに師匠は口を大げさに動かしながら小声で言った。精神。じゃあ後でと師匠は学部棟の階段を上がっていった。それから30分ほど経っただろうか、僕は学部棟の入り口周辺をうろうろしていたが、医者の卵たちが頻繁に出入りしている中、全く見知った顔がないことに疎外感を覚え、居心地の悪い気分を味わっていた。どいつもこいつも賢そうに見え上がる。その学生の中からスーツ姿の師匠の姿が見えた。待たせたな。心なしか疲れたような表情をしている。何か収穫があったんですか？と聞くとうなずいた。でもなかなか手ごわかった。あの野郎スケベだからミニスカでも履いてくればよかったな。スーツの太ももを自分の右手で叩く。何かされたんですか？アホ。師匠は近くにあった自動販売機に向かって歩き出す。何を聞いてきたんですか？追いすがると振り返らずに小声で答える。幽霊の目撃談ってのはどうしても精神障害と密接な関係があるものだ。淡々とした口調だった。精神分裂病や転換には幻聴、幻覚の類はつきものだし、薬物中毒による幻覚もひどいものになる。精神科医にとってはその人が幽霊を見るかどうかってのは重要なサインなんだ。私だってそうなのかもしれない。その言葉に僕は立ち止まった。それが分かったのか師匠は振り向く。明治期の妖怪研究の台頭井上遠良は妖怪現象をいくつかに分類した。人間が引き起こしたものを擬態、幻覚や錯覚などの心理的要因によるものを誤解、自然現象によるものを過解と呼んだ。そして妖怪現象のほとんどを占めるそれらのすべてを取り除き、なお残った一握りの不可解な現象を深海と名付けた。私が思うに、幽霊の存在を信じない人間にとってはこの世の多くの体験談はすべからく嘘か、そうでなければ錯覚あるいは幻覚だ。それに対し信じている人間にとっては2つのパターンがある。 すなわち全ての体験談は真実であるというもの、もう一つが一部の嘘や錯覚、そして幻覚の類を除いたものの中に幽霊という真実が潜んでいるというもの。ただ井上遠慮の場合は深海をその名の通りのものとは考えていなかったけどな。彼はそれを現在の物理科学、認知科学では未だ判明されざる現象としたまでのことだ。未科学的というやつだな。自分の見た不可解なものが一体何なのか、それを考える人間それぞれにそれぞれの答えがあるだろう。だけどな、たとえ私が見ているものが個人的な幻覚だとしても、それが他者と共有できるある種の形質的同一性や再現性、あるいは不可能性を備えているならば、それはそのこと自体に意味がある。幻覚だって、別に幻覚でも錯覚でも何でもいいよ。とりあえず私が死者しか知れなかった情報をどうして知っているのか、その理由を教えてくれ。師匠は両手を広げて目の前にいる架空の誰かに問いかけた。そして僕の目を見てにやりと笑う。さっきの先生は精神科医のくせに幽霊を見ちゃう人でな、それがひどくなってたから廃業しようとしてたところを、ちょっとした経緯があって、私がもっとひどい目に遭わせてやったんだよ。何の目が覚めたんだか、それから吹っ切れて今ではかなり評判の良い精神科医だ。まあ患者の気持ちが分かるってのがいい方向に向かったんだろうな。もっとも同僚の間では要注意人物らしいけど。何を聞いてきたんです？二度目の僕の問いに師匠はもったいぶった顔をしてすぐには答えず、自動販売機にお金を入れた。そして清涼飲料水のボタンを押す。少し前にある噂を耳にしたんだ。かがんで取り出し口に手を入れる。最近大学病院の精神外来に奇妙な症状を訴える人が増えたらしいんだ。精神病の症状は千差万別でいろんな現れ方をするんだけど、それは分裂病や転換、あるいは脳梗塞などの気質によるものや中毒によるものみたいな、要因別である程度の症状のパターンが分かれる。逆に言うと症状からどの要因によるものか推測できるわけだ。精神科医の名誉のために言い換えると推測ではなく診断だな。ところが今回の症状の訴えから導き出されたのは、ある特定の要因ではなく、ある地域に限定して発生しているという事実だった。師匠は手にした缶ジュースを頬にくっつける。冷たくて気持ちが良さそうだ。それが小人を見る人ってことですか？いや違うな。普通に考えて小人を見たというだけで精神科にかかろうとするかな。でもさっきのアンケートで最初に小人を見たって言っていた女の人みたいに怯えてたら分かりませんよ。彼女は怯えていても現実には何も対処していなかった。あの人はそうでも、もっと怯える人だって。まあ聞け。問題なのは変なものを一度見たという事実だけをもって精神科にかかろうとするかどうかということだ。一度見ただけ？そうだ。私が募集した小人目撃団には同じ人が二度以上見たという証言が一つもなかった。それを聞いた瞬間ハッとした。そうだ、その後も続けて見たというケースはなかった。個人につく体験ではなく場所につく現象なんだよ、ほとんどが。私が小人について妖怪的と言ったのにはそういう意味もあった。たった一度不思議なものを見ただけで精神科へ行かないといけないなら、この町の住民の何割かは通院歴があるってことになるな。なるほど、そういうことか。確かに一度見ただけでそこまですることはまずないだろう。精神障害とはそうした出来事の積み重ねなのだから。それに小人を見たという人にはある程度の地域性はあるものの、この市内でも北の外れや西の端、中には隣町に住んでいるという人もいた。それが地域性じゃないんですか？十分狭い範囲だと思いますけど、関東とか他の地方では見られない現象なんでしょう？師匠は目を閉じて首を振る。もっと厳密な地域性があるんだ。 精神外来で似たような症状を訴えた人たちは市内のある地域に移住している人ばかりだ、居住している人ばかりだ。小人目撃談と関連があるのならむしろこちらが原因なんだ。ある特定の地域に起こる現象だからこそ、そこに住む住民かもしくはその周辺の住民がそこを訪れた時にのみ目撃されるんだ。だから小人を見たという人の住んでいる地域には多少のブレがあるんだと師匠は確認するように言った。胸のあたりが不安定にざわめく。ただ小人を見たという話を師匠は別の視点で見ている。それが何なのか考えようとするが、僕の思考はそこで止まる。何か恐ろしいものがその奥に潜んでいる気がして。一体どんな症状なんです、その精神外来で増えたというのは。我知らず声がかすれた。明らかに小人目撃談と関連がある。なのに小人を見るという症状ではない。師匠はもったいぶった表情で、すぐにわかるとだけ言うと缶ジュースを持ったまま自転車を止めてある方へ歩き出した。次は大学病院だ。そんな気はしていたが、本当に行くつもりなのか。そんなデリケートな患者に会うことなんてできるのだろうか。そんな顔するな。実は精神外来だけじゃなく、入院患者にも同じ症状を訴える人が少ないながらもいるらしいんだ。この辺りもその限られた地域に入っているからなんだが、さすがに精神の入院病床は敷居が高いが、それ以外の病床の患者の中にもそういう訴えをする人がいてな。さっきの先生が診察をしてるんだ。どの病室の誰かってのを喋らせるのに骨が折れた。そんなことを一般人に漏らしても良いものだろうか。どう考えても患者のプライバシーを侵害している。まあ、あの先生も直感で何か良くないことが起こりつつあるってのを感じてるんじゃないか。そして自分の立場では対症療法に徹するしかないということも、それでは何か取り返しのつかないことが起こるかもしれないという漠然とした不安があるんだよ。師匠は僕がまたがった自転車の後輪の車軸に片足をかけながら言葉を切った。この謎を解けるのは私だけだ。沈黙の中にそう言った気がした。以上、巨人の研究中編でございました。で、次行く前にジータレス読み584、女性師匠、彼女の亡くなった経緯が知りたいですねと。いや、もちろん称賛してるんですよ。江守徹二の声、日本で5本の指に入る名ナレーターの私の中でだということで、あざす。女性師匠の亡くなった経緯はまだそこまでか、そんなしっかりっていうところか。でもまあね、うん、徐々に出していくのかもしれないけど、で585、こんな顔で吉岡秀隆みたいな顔だったら惚れると。残念ながら違うというところで、はい。で、586、伊沢さんの場合は録音物が残っているので証拠となってしまうから気をつけてくださいねと。うん、気をつけてないです気をつけてたらアップしねえと思うんだけど。だって気をつけてないで7年ずっとこうやってんだもん。だってはい、気をつけてねえからずっとこうやってやってるからね、気をつけろって言うんだったら全部録音アップしないし、はい、というとこですね、はい。まあ、そんな堂々と言ってんじゃねえよって話ですけど。で517、巨人といえばフリードリヒ・ヴィルヘルム一世が編成した巨人連隊を連想するのはただの群をだかと。わかんねえ、何それ巨人連隊っていう いつの時代なんだろう、ビルヘルム一世とか書いてある。巨人連隊、これ分からんて、これは本当に、軍隊じゃない、軍オタじゃないのそれは。プロイセンの歩兵連隊、ポツダム巨人軍、これマニアックじゃないの、普通の人知らないでしょ。で588、597って書いてある。出た、あの未来アンカーしてますよ。未来アンカー、ラジ台の横のプレイクリックで何かのプレイヤーで聞けるよと。これは誰に言ってんだろう。597じゃなかったら567ぐらい違うな、ちょっとわかんねえや。これだ誰にアンカーしてんのかちょっとよくわかんないけど、はい。で589、この取材方法を本当にやれば結構話を集められるかもしれない。ネタに困っている怪談作家さんはぜひにと。いいのか、ね、わかんないけど。で590、朗読グレーな部分で著作権違反とかどうたらこうたらって、ゆとりって本当にすごいなと。こんな公の場で朗読は無断転載がグレーとか本気で言ってるんだろうかと。しかも音源はダウンロードできるし、どう考えても真っ黒ですがなと。はい、真っ黒系で、真っ黒クロスケでございます。で591、ね、ゆとりって言えば何でも許されるからこの世は天国って、天国だな、いいな、便利な言葉。で592、買わなくていいよと、法学部の1回生でも分かるよただからと、はい。で593、自殺ですよね確か、かなこさん自室でと。その経緯っていうところですね、そのところですね、はい。で594、自由にやるんだそれが一番いいと。まあ自由にやって本当は良くはないんですよ、本当は良くはないんですけど本当は良くないんだけど、ああまあ、ダメだったらもう何にもできなくなっちゃうんで、自分これこういうのはねできなくなるから、まああの本当にフリーなやつを今度逆に読むような形でしっかりねやりますけど、困ったもんですよ。この辺は完全にもうなんつうの、完全に負けの方にいるんで、そういうことを言われたら真っ黒クロスケだからだからこれに関してはもうどうしようもないね。で595、 PSP で聞いてますと。 PSP で聞いてるとか、本当かよ。で進撃の巨人面白いですねと。進撃の巨人ね、なんか有名だから、有名っていうかなんかこの漫画がすごいみたいので選ばれてたからちょっと興味があって買って、でなんか絵はあんま上手くないけどちょっとまあ先気になるなと思ってて読んでて、で今はあんまり正直、ちょっとまあこれからどうなるのかなっていうのは気になるっちゃ気になるけど、っていうとこですね。でもネタとしてはなんかいいネタうまく拾ったなっていうところはありますね。このネタで他の人が書いたやつも見てみたいっていうぐらい、なんかネタとしてはなんか面白そうなネタだなっていう話の内容のね、ネタとしては、立体起動装置とかいろいろまあいいや。で、596、597の内容に期待と。で、書いて597、お兄さん自身、著作フリーの判断で2ちゃんにアップしてるはずですと。まあ、さっきのね、ラジ隊の横のプレイクリックで何かのプレイヤーで聞けるよって597にミライアンカーしてたんで、まあ、そこについてなんですけど、まあいいですけど。で、598、自殺ですよねと、かなこさん。っていうので、自殺だったんですかと。ちなみに金子さんがもともと住んでいたところが現師匠の住んでいるところでしたっけと。もうなんかそれっぽいですね。はい、でも自殺ダメだ、俺自殺かどうかすらもう微妙だもんだって、ですね、はい。まあ、とりあえずですねで次、俺自殺だったかどうかも分かって覚えてないです、はい。自殺でも、自殺なのか分かんねえや。で599、こういう放送で正論ぶっちゃう人ってと、おっちゃんを生かさず殺さず、これこそ136リスナーですよ。まあよく分かんないけどはい、まあ生かさず殺さず、はい。 真っ黒けだから気をつけて言われても、もうどうしようもないもんな、俺な。で、600番と601番さんが、かなこさんは病室でうんぬんの下りが見の最後にあったよなと。そう、病室、入院してる描写ありましたね。だから、そこで何？それで自殺？わからん。ごめんなさい、自分がちゃんと全然分かってないんでね、振り回されちゃってるんですけど、どれが正解かがなんとドンと言えればいいんですけど、正解っていうかこうですよねっていう言えればいいんだけど、ちょっと分かんない、そうそうそう、申し訳ないね、ちょっと分かんないです。さ、じゃあですね、なんかもういけそうなんで、これ後編やっちゃいましょうかね。これ珍しく一気に全部読むというところで、なんかテンション的にもいけそうな感じがするんで、行ってみましょう。巨人の研究後編行きましょう。さあ行こう。その言葉に背中を叩かれ発進する。大学病院まではお互い無言だった。僕は何かを考えていたような気もするし、何も考えていなかったような気もする。大学病院の駐輪場に到着し、弾むように後ろから降りた師匠に目で問いかける。今度はどうしても同席したかった。何が起こっているのか僕なりに知りたかったから。まあいいだろう、一緒に来い。はいと言ってすぐに自転車に施錠して師匠の後に続く。正面玄関から入ると病院のロビーにはたくさんの人がいた。さすがに大学病院は大きい。インフルエンザにかかった時に行った自分のところのキャンパスにある取ってつけたような医務室とは雲泥の差だ。師匠は勝手知ったる他人の家というように、人の波をスイスイとかき分けてフロアの奥の方へ向かう。案内板を見ると入り口から一番奥に入院病棟があるらしい。通路を抜けてようやくその入院病棟の待合に到着した。そこに見覚えのある人が待っていた。ほんのりと桜色をしたナース服を身につけている50歳前後の女性。怒っているような呆れているような表情。やっぱりあなただったのね。野村さんだったか。師匠が以前入院していた時にお世話になった看護婦さんらしい。その後も長く付き合いが続いており、戦時中に撮られたというある一枚の写真にまつわる事件にも巻き込まれていた。よりひどい巻き込まれ方をしたのは僕の方だ。野村さんはかつて受け持った患者という枠を超え、まるで自分の娘のように師匠のことをとても気にかけていて、師匠の方はそれを狡猾に利用しているという構図がほの見える。先生気が利くな、電話してくれてたんだ。じゃあ要件はわかるよね。師匠はお願いというように両手を合わせ、上目遣いに品を作る。野村さんは何か言おうとして上半身を膨らませたが、やがて風船がしぼむように深いため息をつくと、ついてきなさいとだけ言ってきびすを返した。その様子から垣間見えたのは、長年の経験が降り積もってできたかのような定感だった。気力が抜けたように見えたが、さすがに職業柄足取りはきびきびとしていた。近くのエレベーターの方へ歩いていくのを二人して追いかける。上へ向かうボタンを押して箱が降りてくるのを待っている間、その説はどうもと僕からも挨拶をしたが、じろりと睨まれただけだった。3人で乗り込むとエレベーターは静かに上昇し、7階で停止した。扉が開くと真っ先に循環器科という案内板が目に入った。野村さんはすぐ近くにあったナースステーションへ行き、何人かの看護婦と短い話をした後、僕らの方へ振り向いた。こっちへ。 そしてさっさと歩き始める。確か看護婦長だと聞いていたが、さすがに病院でそういう姿を見ると風格というか威厳のようなものがあった。病棟の廊下を歩きながら、この入院病棟の看護婦長なんですかと聞いてみたが、上から下まででベッドがいくつあると思ってるのと笑われた。説明を聞くに、どうやら各階ごとに小児科だとか泌尿器科だとかに分かれていて、それぞれに専属のスタッフと看護婦長がいるらしい。ではその妙な症状を訴えるという患者は、たまたま野村さんが受け持っているフロアにいたのだろうか。僕が抱いた疑問に先回りするように師匠が耳打ちする。先生が診察した精神以外の入院病棟の患者は全部で10人、そのうち3人がここにいるはずだ。会わせられるのは2人だけだからね。聞こえていたらしい野村さんが怒ったような口調で言う。いろいろと難しい人もいるんだから、あなたは大体。その口から不満が出かかったが、その肩、また肩を落としてそれが抜けていく。師匠は、いいよいいよ、会わせてくれるだけでも本当にありがたいことでございますと卑屈にお追従し、ますます野村さんのため息が大きくなる。ここ廊下を歩き続け、立ち止まったのは4人部屋の前だった。前2つのベッドは空いているのが見えた。待っていなさいと先に野村さんが部屋に入り、奥のベッドにいる誰かと話をしているようだった。よく見えない。やがて戻ってきてゆっくりとした口調で言う。いい、余計なことは絶対に言わないこと。何が余計かは判断できるでしょうね。大丈夫、信用して。でも私はどんな立場って設定？医学部の学生が実習の一環で入院している患者一人一人とお話をしに来たってことにしてる。ありがとう。師匠が目で合図したので、僕も一緒に病室に入る。薬品の香りが入り混じった甘ったるい廊下の匂いとまた少し違う、なんというか独特の匂いがする。野村さんは外で待っているようだ。これが言う。ちょっと待ってください。ごめんなさい。ついたての向こうにはベッドが2つあった。片方は布団がめくれており、住人は不在のようだったが、もう片方には小学校高学年か、あるいは中学1年生くらいの坊主頭の男の子が興味津々という顔でベッドの上に上半身を起こしていた。こんにちは。師匠が愛想よく首をかしげると、小さな声でこんにちはと返事があった。循環器科ということは心臓でも悪いのだろうか。痩せてはいたが血色はよく、重い病気のようには見えなかった。ベッドのそばにあった丸椅子に腰掛けると、師匠は男の子に、いつ頃から入院しているの、退屈と親しげに話しかける。男の子は退屈と言ってはにかんだ。それからしばらく入院中のことや好きな漫画のことなどを話題にして話が弾んでいたが、やがて師匠から、ここ夜はお化けとか出るんじゃないという何気ない一言がこぼれ落ちた。隣の椅子に座り、ただ二人のやり取りを聞いているだけだった僕も、師匠が本題に切り込んでいったことが分かって緊張する。男の子は何か重大な隠し事をこっそり告げるというような仕草で師匠の耳元に口を寄せた。出るよ。え、本当に？わざとらしく驚いて見せている。男の子はうなずきながら、入院してからこれまでに見た幽霊の話を始めた。どの話も妙な臨場感があり、夜に聞いていれば相当怖かっただろうと思える内容だったが、僕が期待したようなキーワードが全く含まれていなかった。小人に関する話が一つもなかったのだ。師匠も一切水を向けることもなく、ただひたすら男の子の話に怖がって見せているだけだった。一体どうするつもりなのだろうと思ってやきもきしながらも口を挟めないでいると、師匠は不意に持参した荷物を漁り始めた。 そしてさっき買っていた缶ジュースを取り出す。そういえばまだ飲んでいなかった。もう暖かくなっているんじゃないだろうか。師匠はベッドの男の子からは見えない角度で缶ジュースを持ったまま、ちょっとクイズをするけど受けて立つ？と聞いた。男の子はうん、いいよとうなずく。じゃあ目を閉じて、今から渡すものが何なのか当てられたら君の勝ちだよ。わかった。素直に目を閉じる。師匠は男の子の右手を取り、缶ジュースを握らせる。ほっそりした手に350ml の缶はやけに大きく見えた。あれ、これなんだろう。男の子は目を閉じたまま首をかしげている。師匠はもう笑っていない。真剣な表情で缶を見つめている。うーんとうなって考え込んだ男の子に師匠は一言ささやいた。ヒントは缶なんとか。それを聞いた瞬間、男の子の顔が緩んだ。怒るんだ。わかった。そしてその口から出た答えは僕の予想していたものとは違った。思わずえっと言いそうになって慌てて口を塞ぐ。しかし師匠は正解と言って笑顔を作ると、男の子の手から缶ジュースを素早く抜き取り後ろ手に隠す。男の子は目を開け、あれ？と言ってキョロキョロしている。師匠のジェスチャーに気づいた僕はこっそりとその手から缶ジュースを受け取り荷物の中に隠す。なぜかはわからないが、もう男の子に見せたくはないらしい。それは彼がクイズの答えを間違えたことと無関係ではないだろう。ご褒美はこれだ、えいと師匠はごまかすように素早く男の子のほっぺたにキスをした。じゃあもう私たちは行かなきゃ。目を白黒させている男の子を置いて僕らは慌ただしく病室を出ていく。廊下では野村さんが腕組みをして待っていた。何か変なことしてなかったでしょうね。してない、してない、してないよな。ええ、まあとにかく本当に余計なことは言わないでよ。野村さんは何度目かの釘を刺すと、さらに廊下の奥へ歩き始めた。僕は後ろをついていきながら、さっきの不思議なやりとりのことを考える。その横で師匠は視線を尖らせながら前を見据えている。ここよ。病室の前に到着し、また野村さんが一人で先に入る。すぐに出てきて、さっきと同じで医学部生ってことにしてるけど本当に、と言いかけたところに、余計なことは言いませんと師匠が言葉をつなぐ。そして待ちきれないというように病室の中へ消えていく。僕もすぐに後を追う。今度も4人部屋だったが、手前の2つのベッドには老人がそれぞれ布団をかぶって寝ていた。その奥にはやはりついたてがあり、回り込むと女の子がちょうどベッドから体を起こすところだった。あ、寝ててもいいよ。師匠が慌てて手を振ると、大丈夫ですと静かな声が返ってきた。向かいのベッドは空だった。今度は住人がいるような気配はない。僕の視線に気がついたのか、女の子は、隣の人を昨日退院しちゃったと言って笑った。さっきの男の子よりは少し年上だろうか、やはり痩せていて顔や服の袖から出ている手がやけに白い。どんな人だったの？丸椅子を引き寄せながら師匠が口を開いた。お母さんくらいの年の人。そうなんだ。そんな会話から始まり、また当たり障りのないやり取りがしばらく続いた。僕はすべて師匠に任せきって、邪魔にならない程度に相槌だけを打っている。病院ってお化けが出るっていう人いるけどどうなのかな。あ、私見たよ。さっきの再現のように女の子が体験談を語る。しかしさっきの男の子と同じ話は一つもなかった。横で聞いているだけの僕には師匠が何を考えているのかわからなかった。ちょっとクイズを出すけどいい？いいですけど。 今から渡すものが何なのか目を閉じたまま当ててみてね。それを聞いた女の子は少し緊張したような顔をする。何かの検査だと思ったのだろうか。それでもどうぞと言って目を閉じたので、師匠は荷物からまた缶ジュースを取り出した。女の子の右手を誘導してそれを握らせる。どう？何かわかる？缶ジュースを右手で握ったまま女の子は考え込む。わかりそうなものなのにどうしてだろう。ヒントは缶なんとかだよ。師匠はささやく。さっきと同じ言葉。これでもうわかるはずだ。わかるはずなのに。女の子は恐る恐るという様子で目を閉じたままポツリと言った。乾電池。それを聞いた瞬間鳥肌が立った。頭が事態を理解する前に直感が告げたのだ。乾電池。さっきの男の子と同じ答え。偶然じゃない、絶対に。分かった。分かってしまった。一体何が分かったのか、その頭の中の嵐が形になる前に師匠が言った。正解だよ。じゃあ今度は目を閉じたまま耳を塞いでみて。そっと缶ジュースを右手から抜き取る。そして言われるがままに両手で耳を塞いだ女の子から視線をそらし、師匠は僕の顔を見る。その瞳が凛々と輝いている。ランラン。これが最近になって急に現れた精神科にかかる人が訴える奇妙な症状。触覚の異常により物の大きさを誤認するという事例。目を開けている時には感じない。つまり視覚により補正される時や、あるいは事前にそれが何なのか認知している時には現れないが、それらを遮断されるとたちまちに現れる不可思議な現象。小さい。小さい、小さい。何もかもが実際の大きさよりも小さく感じられてしまう。缶ジュースを握っているのにそれが乾電池に思えてしまうくらいに。僕の目を見つめたまま師匠はささやく。私は巨人を6つに分類したな。第一の分類は伝説上の巨人。第二の分類は巨人症による巨人。第3の分類はユーマとしての巨人。第4の分類は人類の遠征費としての巨人。第5の分類は妖怪としての巨人。第6の分類はフィクションとしての巨人。言葉を切って師匠は手のひらで女の子を指し示す。彼女たちこそがそれのどれにも当てはまらない第7の巨人。僕は師匠の言葉のそのわずかな隙間の中で息を呑む。ジャイアントセンサリーシンドローム、巨人感覚症候群の発症者だよ。女の子は目を閉じて耳を塞いでいる。師匠は彼女に視線も向けもせずに僕を試すように見ている。巨人感覚症候群、ジャイアントセンサリーシンドロームだって。ちなみに私がつけた名前だ。ひねりがないところが気に入っている。満足げにそう言った時、足音が聞こえて振り向くと野村さんが病室に入ってきた。何をしているの？声が不審げだ。女の子に耳を塞がせているのは傍から見るとやりすぎだったかもしれない。いや、もう終わったよ。師匠は慌てたように立ち上がった。何事かと女の子も目を開ける。ごめんね、急に用事ができちゃってもう行かなきゃ。師匠は手を振るとベッドに背を向けた。僕も急いで後に続く。待ちなさい。追いすがってくる野村さんに廊下で捕まった。あれほど言ったのに何をしているの、あなたは。かなり怒っている。何もしてないよ。余計なことも言ってないよ。なあ。ええ、まあ。言い訳はあまり通用せず、それから二人してぎゅうぎゅうに絞られた。 やがて他の看護婦の視線が気になったのか、野村さんは来た時に乗ったエレベーターに僕らを押し込んだ。そして自分も乗り込んで1階のボタンを押す。だいたいいつもいつもあなたは。僕は際限なく続く説教に、野村さんに普段どれだけ迷惑をかけてるんだこの人はと唖然としていた。さすがにシュンとしてうなだれた師匠に少し声のトーンが落ちる。そういえばあなた最近また検査をサボってるでしょう。増田先生も心配してるんだからちゃんと受診しなさい。野村さんがそう言った瞬間、到着を告げる音とともにエレベーターのドアが開いた。1階に戻ったのだ。師匠がバネのように顔を跳ね上げる。そしてエレベーターから我先に出ると、くるりと向き直るや顔を突き出して舌を伸ばした。いやだ、ベロベロベローン。そして逃げた。走って、ちょっと待って。僕も一緒に逃げ出す。野村さんが後ろから何か大きな声で怒鳴っているがよく聞こえなかった。院内を走るなだろうか。病院のスタッフや来院の人に何度かぶつかりそうになりながらも、僕らは無事に正面玄関を抜け出した。少し胸が苦しい。はあはあと息をつきながら横目で見ると、師匠もこちらを見て笑った。僕もつられて笑う。それから追っ手が来る前にとすぐに自転車に乗り、家の方へ向けて出発する。夏なのでまだ日は高いが、街には夕方がひっそりと近づいていた。空の色でわかる。5分ほど走ってから街中で師匠は降りた。僕も自転車を降りて並んで歩く。そして歩きながら考えをまとめた。巨人感覚症候群。まるで自分が大きくなってしまったかのような感覚を生じている。他者からは決して目に見ることができない巨人たち。あの子たちは目を開けていると普通なんですか？そうだな。資格や知識など本来そうあるべき大きさを補正できる手段があるなら、その触覚の異常は起こらないみたいだ。いつもつけている下着なんかも資格には入ってないから大きく感じられそうだけど、それは自分がつけているものがどんなものなのか知っているから大丈夫なんだな。あ、そうか。愛用のコップって書いたのはまずかと。愛用のコップって書いたのはまずかとか。アンケートの最後の設問のことらしい。あれで巨人感覚症候群に羅漢しているかどうか調べるつもりだったのか。手に持った時にコップが異様に小さく感じられると。どちらにしてもピンとくる人には通じただろうから、今日アンケートに回答してくれた人の中にはいなかったに違いない。でもな、資格や知識で補正できるって言っても病状の初期段階に過ぎないからなのかもしれない。ゾクリとした。足が止まりかける。周囲にはいろいろな人が所狭しと歩いている。駅前の大通りだった。噂を聞いた時から私はそれを懸念していた。何か恐ろしいことが起こるならそこから先じゃないかと。さっき先生に確認したんだ。精神病床の入院患者の中には実際に全てが小さく見えると訴える人がわずかながらいるらしい。まさかと思った。それが小人の目撃談と関係しているのか。最初に巨人が増えているって言ってたのはこのことですか？冗談だと言っていたのがまるきり真実をついていたというのか。まさか本当に彼らは症状が進むことで触覚や視覚だけでなく実際に巨人化していくとでも言うのだろうか。師匠は笑い出した。おいおい、それこそフィクションだよ。そんな無茶苦茶なこと起こるわけないだろう。まあ2メートル半ばぐらいまでなら成長ホルモンの過剰分泌による巨人症でも起こりうるから一概には言えないが、でもそんな視覚にまで症状が進行している人自体もまだごく少数だし、それに彼らがその目で他の人間を見て小さい人がいると思ったとしても、それが今街中で湧き出している小人目撃談のオリジナルになり得るかな。そう言われてみると確かにおかしい。そこまで病状が進んだ人が人口に失礼、人口に感謝する噂を流す環境に置かれているだろうか。 精神病床に入院中ならもちろんそんなことはないだろうし、入院していなくともこれは人間が小さく見えるどころの話ではないのだ。全てが小さく見えるのならそんなことを言う人の話を周囲がまともに取り合ってくれるだろうか。それに僕自身が否定しているのだ。小人の話を普通の学生の友達から聞いたのだから。彼らに取り立てておかしなところはなかった。特に二人目の女の子の話は小人が牛乳配達の箱の中にいたというものだった。箱は普通なのに人だけが小さく見えている。まるで噛み合わない。では一体どういうことだ。巨人感覚症候群と小人目撃だ。はまりそうではまらないパズルのピースだ。今日のアンケートで小人を見たという人たちの共通点に気づいたか。共通点ですか。少し考えたがまだ集計していないのではっきり思い出せない。小人を見たという人たちは全員今までに体験した心霊現象の項目で小人以外にもチェックを入れていた。え、そうでしたっけ。そう言われればそうだったかもしれない。小人の話だけ詳しく聞いたので他の話には食いつかなかったけれど全員幽霊を見ていたな。そうか、僕もそうだ。足元の小石を軽く蹴り、師匠は自分のペースで歩き続ける。僕はその横に並んで人の波を避けている。今日の巨人感覚症候群の発症者2人も幽霊を見ていた。この符号の意味するところがわかるかな。かぶりを振る。しかし頭の中にはぼんやりした答えのようなものが浮かびつつあった。私は巨人感覚症候群の発生原因には霊感が関係していると考えている。ある地域に限定して起こっているという部分でその原因がある程度絞られてくるだろうが、細菌やウイルスの飛沫感染や何らかの公害、そして特定の多層建築物を媒介とした高周波による脳への影響などどれもしっくりこないんだ。それは私自身感じているある感覚の存在のせいだ。ある感覚？オウム返しに聞く。衝動、叫び、そうだ、方向のようなもの。説明しにくいが耳には聞こえず幻聴ですらない何かそういうものが頭の中を通り抜けている気がする。今も思わず耳を澄ましたがザワザワした雑踏の音しか聞こえない。霊感の強い人間はこういうものに影響されやすい。そしてその中でも普段から心の病を抱えているものや入院中で心身が弱っているものはそれが如実に現れるんじゃないだろうか。それが巨人感覚症候群だと。言葉とは裏腹に師匠は確信めいた表情でうなずいた。だけどまだわからないことが多すぎる。なぜ自分が巨人だと感じてしまうのか、それが進行した時に何が起こるのか、その衝動、方向の主体は一体何なのか。でも現時点で推測できることが一つある。それは何ですか。ドキドキする。師匠と出会ってから何度味わったかわからない高揚感。それはね、と師匠は僕の方を向いて言った。その衝動、方向に影響を受けているのはそういう弱い人間だけではないんじゃないかってこと。浮遊する霊体、自爆される魂、人間の死後に現れるそうした存在も影響を受けうると考えてる。幽霊にそのものが生前信じていた宗派の教文や祝詞を唱えると苦しがったり嫌がったりする。これはもちろん幽霊はこういうものに弱いという生前の記憶がそうさせるんだ。そして人間が怖がるものを同じように怖がるというパターンも多い。犬がその代表か。そんな幽霊にこの得体の知れない存在からの方向はどう影響されるのか。同じなんですか。そうだ、人間と同じようにこの町に存在する幽霊もその一部がこの巨人感覚症候群と同じ症状に陥ってる。空はまだ高く夕闇にはまだ時間がある。アスファルトは日中の熱をこもらせて分厚い空気を足元から立ち上らせている。 なのにどこからともなく寒気がひたひたと押し寄せている気がした。霊体たちが巨人化をするとでも言うんですか。師匠は違うと首を振った。お前は知っているはずだ。霊はあるべき姿で現れると。若く美しい頃の姿で現れる女性の霊、その後に殺された時の血まみれの姿で現れる場合、生命活動が停止し腐乱した状態で現れる場合、腐敗が進み骸骨となった姿で現れる場合、どれもあり得る。選ぶのは霊自身だ。己のあるべき姿を。生きている人間のようにはこの物質的世界に束縛されないからこそそんなことが起こる。中には生前にはなかった姿へと変貌を遂げる場合もある。四肢の増減や五体の変形、動植物との融合、怪物化、さまざまなケースがある。そんな例が巨人感覚を得てしまったらどうなるか想像してみるといい。己の周囲にあるものが全て小さい小さい小さい、まるで違う世界にいるようだ。己が望んだわけでもないのに。その時あるべき姿は何？寒気が意志を持ったように体中を這い回る。師匠が僕を試すように見つめている。あるべき姿はその小さな世界に適合するための体。僕は震える声でつぶやく。その後師匠がつなぐ。そうだ、そのためにみんな小さくなる。彼らは皆巨人であるがゆえに小人なんだ。師匠と僕の間にあるわずかな空間を見ず知らずの人々が通り抜けていく。僕は息を止めてその瞬間を目に焼き付ける。向かい合った師匠がまっすぐこちらを見ている。小人を見る人が増えているということは巨人が増えているということだ。自ら冗談だと苦笑した師匠の言葉が頭の中によみがえる。冗談だって、ただの方便だ。師匠は初めから分かっていたに違いない。アンケートで小人を見たと答えた人たちが全員幽霊を見たことがあったということもこれで説明がつく。彼らは、そしてこの僕も、ただ幽霊を見ていただけなのだった。巨人であるかのような感覚を得てしまったがために小人になってしまった霊体を。だから目撃霊がパターン化されない。幽霊の現れ方などそれこそ千差万別だからだ。師匠は講義終了とでも言いたげな表情を浮かべ、再び前を向くと歩き始める。僕はそれを呆然と見ている。その周りをたくさんの人々が行き交っている。誰も僕らのことを見ていない。スーツ姿の師匠が自転車の後輪に立ち乗りしていた時にあれほど集まっていた視線が今はもうない。女が一人ただ歩いているだけでは大通りの中の撮るに足りない景色の一つに過ぎないとでも言うように。けれど僕は雑踏の中で立ち止まり、自転車のハンドルを支えたまま彼女の後ろ姿を見つめている。どうしてみんなは見ていないのだろう。僕と同じように信じられなかったのだ。この人を知らないで平気でいられる世界が。以上、巨人の研究後編でございました。で、幕の後でっていうのがあるのでそれもやっちゃいます。私は知ってる。 はっとして周囲を見ます。師匠の背中を見つめたまま、つかの間ぼーっとしていたところから現実に引き戻される。なんだ今の声は。どこからともなく聞こえた気がしたけれど、本当に声だったのだろうか。耳に声色が残っていない。白チューブ、いや現状だろうか。雑踏の音が大きくなった気がする。そばを歩くビジネスマンの肩が当たる。よろけそうになりながら、僕の目はある存在に気づいた。やはり幻聴だったのだろう。それを見たことにより頭の中でその言葉が連想されたに過ぎない。大通りを歩く人々の中にたった一つこちらを向いている顔があった。道路を隔てた向かい側の歩道にそれはいた。身じろにもせずにじっと師匠の方を向いている。白い仮面、のっぺりとして目鼻の形に表面が凹凸している。目の部分が開いているのかも判然としない。距離が離れているせいか服装もよくわからない。ただ行き交う歩行者の群れの後ろに白いその顔が浮かび上がって見えている。師匠もいつの間にか立ち止まっている。その存在に気づき、睨むようにそちらを見ている。ただならないものを感じて、僕はゆっくりと師匠のもとへ近寄った。何ですあれは。見たことがある、あの仮面。師匠の声が高ぶっている、震えているようだ。なんとかっていう劇団のポスターにあった。劇団。そう言われてみると覚えがある気がする。確かあまり有名ではない小劇団だったはずだ。街中でちらほらとポスターを見かけるが、どこの劇場で公演しているのかも知らない。ただ全員が白い仮面をかぶって演じている舞台写真が載っていた。前衛的なのか、それともそういう手法が一ジャンルとしてあるのか。ずっと感じていた視線はあいつか。猫の毛が逆立つように師匠の体の周りに針のように尖った空気が発散されているのを感じる。今日出発した時から師匠が言っていたのはこのことだったのか。どうしてこのタイミングで。そう思った瞬間にもう答えはあった。どう考えても一連の巨人あるいは小人に関する出来事と無関係ではない。白い仮面の人物は少しうつむいたかと思うと、と小刻みに顔を上下させた。笑っている。間を隔てる片側三車線の道路をたくさんの車が通る。前が詰まり、大型バスがゆっくりと僕らの視線を遮った。10秒15秒。やがて動き出したバスが去った後にはもう白い仮面は見えなかった。はじめからいなかったかのように。僕は師匠の性格は知っているつもりだ。気に入らない相手に対して切れるとすぐに行動に移す。たとえ相手が誰であってもだ。何度もそれを見てきた。道路を車が走っていようが、それをかわしながら最短距離で向かっていくのが師匠のはずだった。その師匠が動かない、いや動けないでいる。顔面が蒼白だ。唇からも血の気が失せている。僕にもあの仮面の人物のただならない雰囲気は感じられたが、師匠はそれ以上に異様とも言える反応をしていた。僕は何か話しかけようとしてそれができないでいる。雑踏に立ち尽くしている僕らをみんな迷惑そうに避けていく。やがて師匠がこちらを向いて、青白い顔のまま口の端だけを上げて笑った。以上、巨人の研究幕の後ででございました。はい、というわけで、ジータレス読み何分かかった。今日2時間ぐらい 3つ読んで2時間だから、まあそ、まあまあまあまあいい感じなんじゃね。で、602、曲を著作権フリーの音源を使って朗読もフリーに近いもの、もしくはサイトを運営している人に OK もらえば問題ないんじゃないと、そういうことですね。うん、はいはい、今それができてないのでドアウトってことですね。で、603、入院してたと思うと、かなこさんね。で、604、来た一気読み。で、605、さすがおっちゃん一気読み期待してたよと、やっちゃいましたよ。なんか行けそうだと思ったし、土曜日だしって言うんで。で、606、イサムさんお願いですと。ドモホルンリンクル、行ってみた、行ってみてくださいって書いてあったから。で、607、じゃあ俺ビダルサスーンって言ってほしいと。意味わかんねえ、どういうことなの。ドモホルンリンクルのやつってあれ江守徹ってやつでしょ。多分確かそうですよね、江守徹さんのやつじゃないですか、ドモホルンリンクルね、で、608、この病院って後にウニがバイトする病院かなと。どうなんだろう、ってか、え、ウニさんでいいの、ウニなのかな、わかんねえや。で、609、行った先がかなこさんが入院した病院だったわけと、うん、と思うんだけど、そして608の予想通りならいろいろがつながっている場所ですね、うん、ここの大学病院か。で、610、確かに楽曲は見せしめあったからなと。豚箱ならおっちゃんと同室がいいよ、俺全裸で待ってると。あー、見せしめあったのか。あー、やばいな、あ、やばいな言いつつもうずっとやってるけど。で、611、私は下死にネトラジやる際には涙を飲んで滑落にお伏せすることに決めましたと。やっぱお金払っても使いたい曲がありますると。偉い、偉いよ、カスラックと言いつつもちゃんとね、そう、偉いです、正しいです、偉いっていうか正しいです、俺が正しくないです。で、612、あら、市販 CD 音源を使う場合はあじゃらげ、ね、申請するだけでは使えませんと、レコード会社で直接交渉する必要がありますと。あー、やっちゃった、そうか。あで、613、うわ、何気なくこの話すごく怖いと。なんかゾワゾワっとくるのはあるかなっていう感じですね、で、614、小人を見る原因は理解できたけどな、でもなぜこの地域だけでというのは解決してないなと。霊感がある人々が特異点的に多いのかしらと。理解できて、できたけどもなぜこの地域だけでっていうのは解決してない。そうね、なんでそこだけにその地域性っていうのね。で、615、なんとなく師匠の失踪の原因がチラチラする気がするのは私だけと。うん、だって師匠がここまでもうズバズバ行ったりとかもうガンガン行くタイプが珍しく蒼白で、ちょっとねえ、にやっていうか、へへっていう笑いをしてるって珍しいよね。よほどこの白い仮面のやつがやばいということなんと思うんですけど。で、616、そろそろ確信に迫ってくるのかなと。小出ししてますもんね、この師匠の失踪の部分、失踪、またあと死に部分ですね。で、617、すぐに後で聞き直そうと。この話すごい師匠シリーズの核心に近いと。結構ね、出してきてる感じがするネタを、うん。で、618、階段収集していると小人ネタは結構鬼門なんですよね、いろいろと。と、鬼門、どういうことなんでしょう、なんで鬼門なんだろう、わからんけど、小人ネタって鬼門なの。へえ、なるほど。で、619、今月のおっちゃんは気合い入ってるな、これで今年のレッスルマニアでもロック様勝つわと。ごめん、最近ちょっと見れてね、 WWE ロック様、ロック出んの、ロック出るのって出るか、そりゃ 誰とやるんだ。え、シナとやるの。で、620前の短編で夜中に走ってレードを作ってたからついに大物来ちゃった感じだよねと。夜中に走ってレードを作ってたからついに大物来ちゃった。大物来ちゃったか、やっちゃったか。ちょっとね、まだどうなるかってところで、つい今度トランプっていう話があるんですけどね、それではそういう話を出してるのかどうかちょっとわかんないですけど、まあいいや、はい。次回何するかだな。いや確かにね、トランプってやつはもうすでにね、確か前中後編アップされてんだよな。あとなんかね、教えて、そのリスナーさんに教えていただいたところでですね、なんだっけ、そう、どう忘れした。些細な恐怖っていう名前のサイトを教えていただいて、そこにまた話がなんかちょろちょろっとあるんですよ。そこを一回挟んで師匠シリーズやってもいいかもしれないね。師匠シリーズまたかよっていう人もさっきいたから、まあ挟んでもいいのかなと思ったりしております。まあ今回ね一気に読みましたし、ってところはちょっとありますね。まあ、てなわけでですね、もう2時過ぎましたんで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。あとあのなんかあのツイッターのフォローがまたちょこちょこっと増えて、まあ、ありがたい話で、あとなんかニコ動のコミュニティもなんか見るたびに増えてるっていうのはありがたい話で、ちょろちょろと、ありがとうございます。なかなかそういうのは言えないですけど、ニコ動の方なんか自分ほとんどやってないんであれなんですけど、まあありがたい話で、あとアップしてくださってる方も非常にありがたく、もう感謝感謝でございます。そのおかげでまたつながりが増えたりとかしてるんで非常に感謝、はい、というわけでですね、今日は地上シリーズの巨人の研究一気に全部読みました。珍しいです一気に読むのは、こんだけ長いの。はい、というわけで、録音はまたフォーシェアドにアップするので、ちょっとダウンロードしようっていうのは今ちょっとなんか難しいみたいですけど、サインアップしないとですけど、とりあえずまあ聞くだけならできるっぽいんで、もしよかったら聞いてみておくんだましと。で落とすんだったらちょっとサインアップして、ちょっと面倒ですけどね、やっていただければと。ちょっと別の手今考えてるんで、ちょっとそっちでできたらと思ってますけど、まあまあそういったことで、はい、じゃあこの辺でお疲れ様でした。おやすみなさい。ではバイバイ。